そろそろ行くよ。
はい、ちょうど終わるから。13位。ちょうど13人来て、13
人。あれだけの話、すごいね。
はい、こんばんは。トイックブリッツレディオです、お聞きいただきありがとうございます。今ですね、13人の方が聞いてくださっています。で、13人の方が質問をくださいました。今日はですね、サタデーナイトヘイフィーバーと
名付
けて、花粉症、そう、花粉症の記事書いたら花粉症治っちゃったつい先週ぐらいまで結構トイックの前とか結構ね、うん、苦しかったんですけど、記事書いたら治りました。ありがとうございます。皆さんのおかげです。今日のゲストの皆さんは、今日は4人、あ、違う、3人ゲストを呼んで、私も入れて4人でやってます。じゃあゲストの方一言、名前と、なんかブログのこととか。
じゃあ俺は広紹介するわ
なんかすごい不安なんだけど
じゃあ広の紹介します。広です。秋広は
秋で、
秋ね、うん、あの秋の、潜水艦だっけ、なんだっけ、ごめん、
なんだっけ
英語の潜水艦
なんだっけなんだっけ、だって
英語の潜水艦っていうブログを、はい、うん、書いてます。
で、自分で今商売やってるんだな。
まあそうです、はい、うん、
で、これは一応あのイカ業界で
17年間
いた中で、うん、一番生徒のことを考えてる先生かな。
そう、俺もそう思う。
本当思う、うん、
ありがとうございます。
っていうか俺が思ったのは、うん、あの徹夜でね、これ平気で準備するんだよね、うん、生徒のために。
そうなんだ、昔
のなんかそう思ったの。
最近よく寝てます。
やっぱ生徒に対するなんていうか、ここまで入っていくのかっていうぐらい、
ね、ああそうね、
入ってるからね、
うん、まあ若干あの空気読めてないなっていうのがあるまあいいやつだよね、それね、うん、うん、あとライティングかな、ライティングも教えてるんだよな。
はい、
うん、あれ来て、結構来てる。
ちょっとね、
うん、うん、どういうシステムでやってるかちょっと簡単に説明してくれる、うん、例えば誰かこれ聞いてる人は、うん、ライティング、例えばほら、うん、マサマサさんとか、うん、英検準一級ライティングあるよね、
う
ん、
ありますね。
あのちょっと弱いから、うん、あの個人指導してもらいたいなっていう人がいたらどうすればいい、
うんうん、もう基本的に、なんだろう、まあ、すごいシンプルな話で、うん、まあ、英語の文章を書いてみましたと、うん、で、まあ、それだけでも勉強になるんだけどね、うん、でも本当にこれって合ってんだろうかって、うん、あの周りで、チェックしてくれる人がいないというね、そういう人がいたら、僕のところに送ってくれれば、うん、検索して、うん、お貸ししますっていう、
僕のとこどうやって送るんだよ、
僕のとこ。そのメールしてもらえば、
メールアドレスはどう見るか分かんないよ、メールアドレス
それ言わないと、
あれリスナー分かんないよ。
あ、そう、あ、そう、
俺はメールアドレス知ってるけど。
あ、そう、あ、じゃあ私 のブログ見てください。
私のブログはどこよ。
秋広がね、こんな商売機全くないよ。今まで生きてんのよ、不思議だよ。
俺の話じゃいいって、そんなに。
だってさ、
そんなに宣伝しなくていいって。
某早稲田っていう外国行ってさ、で何、パン屋になります、やめますとかさ、いいやねえだろみたいな。
パン屋いいんだよ。
皆さん自己紹介してください。マサヤ大先生と、私ね、秋がいます。はい、あとは
じゃあ多分マサさんとマサさんお互い通じてるだろうから、うん、俺の紹介してよ。じゃあ
そうですよね、うん、あ、そう、まあ、これ紹介し合いっこなのね。
そうなっちゃったね。
そうなっちゃった、ね、紹介し
合いっこ、そういうのいいね、
うん、今、
あ、20になりました。
ヒロに紹介してもらいました、アキです。ヒロはとは、G で始まる大手英会学校で、
ガバじゃない
方の G で始まる大手英会学校で、5年一緒にね仕事させてもらいました。その、
あ、ビール飲む？
あります、大丈夫です。
まあ、今の話はいいよ。今何してるかもうちょっと言
って
よ。
え、そうそう
そう。今何してるか。
空気読めてないんだよ。昔話はあ
るでしょ。
まあ、その、あの、つながりで。今は独立してね、はい、あの、横浜イングリッシュスクール代表ということで、あの、いよいよ長年温めてきたものがね、うん、あの、ここでなんかブレイクしたって感じで、
うん、はい、あと最近ね、横浜国大に講師決まってね、
読めてるわ、
4月から横浜国立大学で英語を大学生に教えます。
やっぱね、ごめん、講師の腕としては、うん、まずやさ
こういうメンバーですから、ね、すでにちょっと飲んでるんで変なのいいかもしれませんけど、ね、あの、我慢してください。あの、一応英語に対してはすごくみんな真面目ですから、
ね、あとじゃあ、あといつもおなじみのマサマサさんに来ていただいてます。私もマサですけど、マサマサさんもマサです。トイック制服日記というブログをやってて、すごい、あの、英語学習に対する情熱が半端じゃない。そこまでやんのかっていうぐらい。はい。
あれってアクセスどんぐらいあるんですか、あれ。
マスマスさんの？
うん。一日。
結構あるよね。
500、600。
おお、すげえ、そんなんだ。
すごいね。ちなみにトイックブリッツブログが200から300の間ぐらい。
そう。
いっぱいぐらいあるね。
すごいね。
で、ブログの更新頻度がすごい。あ、
そんなに更新してたっけ。
だって去年の11月から始めて、
うん、10月です、
ね、10月から始めて、うん、もうすでに
300、340、うん、
3ヶ月で俺の3年分ぐらいの記事書いてた。3ヶ月で200、
あ、そうそう、最初の頃は大体
200とかね、
平均すると1日3つとか、
そうい
うペース、うん、
で、この人はただもんじゃないなって俺ブログ読んでと思ったんで、メールしてブリッツレディオに誘いました。マサマさんです。イエーイ、
はい、ありがとうございます。あ、ご紹介ありがとうございました。トイック制服日記やってます、マサマサです。今日は、トイックっていうわけではなく、英語全般のもっと広い意味での英語の学習ということで、先生、3人の先生方がいらっしゃいますので、僕はあくまでも、まあ、いつもの通りですけど、学習者からの立場ということで、いろんな質問したりとか、あの、僕の意見を述べたりとかしていきたいと思っています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まとまりじゃなくて声がいいよね。
うん、アナウンサーみたいな声だね、うん、よし、じゃあ質問いきます。2番、カメポさん、はじめまして。ラジオ今回楽しみにしてます。早速質問というか教えていただきたいのですが、実際に受験するかは未定ですが、ケンブリッジ英検の FCE、 これはファーストサティフィケートインイングリッシュかな、オブイングリッシュかな、ファーストサティフィケートと言われているレベルのですね、を勉強しようと思い調べたところ、本当に情報が少なくてびっくり。よろしければ FCE について勉強法など教えてください。よろしくお願いします。ケンブリッジ英検で知ってる？
いや、名前しか知らないな。
名前しか知らない、うん、ケンブリッジ英検で知ってる？
お返しします。
ケンブリッジ英検、ほら、英語の専門家の人たち
学習神崎さんがやってるっていうことぐらいしか知らない、
うん、そう、すごいいい試験です、ケンブリッジ英検。あのね、トイックとかトーフル、アメリカの試験よりね、ちゃんとしてる。
あ、そう、
うん、だってね、何、うん、5個あるんだよ、テストが、うん、5ペーパーズ、ペーパー1は俺が受けた、ファーストサーティフィケートは忘れちゃったけど、プロフィシエンシーだとペーパー1がね、なんか語彙と読解、トイックみたいな4択の穴埋め問題とリーディングのがペーパー1時間で、ペーパーというコンポジション題がね、タイトルが5個あって、その中から2つ選んで355で2つ、2時間で書く、もうそれで3時間でしょ、うん、で、ペーパー3、Use of English で、なんか空欄の穴埋め、これ選択肢とかなくてとか、あと言い換えなさいとか、
パッセージがあって、これはどういう意味か自分の言葉を使って書きなさいとか、うん、サマリー85でまとめなさいとか、うん、それ2時間で、ペーパー4がリスニング、リスニングは30分ぐらいかな、うん、で最後ペーパー5インタビュー、うん、もう実際に喋んなきゃいけないとか、
う
ん、
そう
全部1日かかる。
そう、
これって IELTS みたいなもん。
あ、IELTS の方がもっと時間短いけど、うん、あの作ってるところは同じケンブリッジユニバーシティローコーエグザミネーションシンディ、うん、シンディケートっていうところが作っていて、
うん、どう違うの IELTS と。
IELTS はもっとその縮小版みたいな感じ、うん、IELTS をもっとなんていうか、うん、エクスパンドしたみたいな、まあ、IELTS がそれを短くしたような感じなんだけど、うん、でも IELTS はレベル分けないでしょ、うん、
7段階だよね。
あの成績が、うん、1,2,3,4,5,6,7 で出るけど、うん、あの受験者は誰でも受けられるじゃん。
あ、そっか、
うん、ケンブリッジ英検の方はレベルがいろいろあって、うん、あのペットとか CF、うん、FCE とか、うん、あとアドバンスとかプロフェッシェンシーとかあって、うん、イギリスで英語学校行ってて、うん、英語の試験って言ったらケンブリッジ英検なんだよ。
そう
か、教育なんか誰も受けない
そうか
で、ヨーロッパで英語を何の資格持ってる、うん、ケンブリッジ英検のファーストサーティフィケートとか、うん、アドバンスとかプロフェッシェンシーなので、うん、ヨーロッパの人たちの間ではみんな知ってるんだけど、
う
ん、
確かにヨーロッパの人からすれば、うん、英語って言えばイギリスの言葉っていうまず考え浮かぶよね、
うん、
近いかな。
イングリッシュはイングランドの言葉です
からね。そういうことだよね、
うん、そう、うん、で、なんていうかな、ちゃんと英語力を調べようっていう試験で、うん、すごいいい試験。
そうね、わかる。
ただちゃんと英語力調べるのって大変でしょ。
そうね、
だから試験も大変なん
です。そうね、
受ける方も大変。
そうね、
教える方も大変。
そうね、
TOEIC はちゃんと調べようとしてないからあの4択でマークするだけじゃん、
うん、
そんなんで英語力測れないね、
うん、はいはい、
はい、
何これね、昔あのカウンセラーやってることがあって、うん、MBA 受けるっていうの行く人の、
うん、
でよくイギリスっていうそれを向けたんだけど、うん、情報持ってるとこないよね、
うん、
ブリティッシュカウンセルぐらい。
そうそうそう、ブリティッシュカウンセル、
日本の中でおそらく、
うん、日本でケンブリッジ英検そう受けるのは、受けれるのは飯田橋のところにあるブリティッシュカウンセルと、あと京都に前受けられる試験センターみたいのがあったんだけど、で受験料も高いんだよ、ちゃんとやるからさ2万円ぐらい取られるのかな。なのでほとんど日本では受ける人いない。
何人ぐらい受けてるんでしょうね、
日本で。
日本で、
うん、何百人っていう単位で、ね、
千人の単位にいかない
ぐらい、
うん、
多分、
うん、
予想では、
うん、そっか、
うん、
いやすごい俺懺悔なんだけど、うん、イギリスの情報って本当意外と入ってこない
ね、
さ、うん、行く人が少ないからだと思
う
けど、商売にならないんだろうね。
そう
だから情報としては、うん、細いよね本当に、その通りって、うん、あの例えば俺あそこ行ってたのよ、あの、うん、プレスリビューレバンっていう渋谷になったんだけど、うん、結構その大学院行くとこでは大手なんだけど、
あ、プリンストンレビューね、うん、出版社もやってる
よね、うん、まあアゴスって違う名前だったんだけど、うん、そこでもこういうこと言っていいのか、まあ、いいよね、
うん、
今日裏ミーティングだよ
ね、
これは誰も知らないよね、アメリカの情報は知ってるけど、
そう、
ブリティッシュカウンセルだよねきっとね、
ブリティッシュカウンセル行くと情報があります、うん、で、あとね、今度、あ、実は1ヶ月ぐらい前に、うん、ジャスティっていう会社をやっているその社長の今井さんっていう方にお会いしたんだけど、日本でケンブリッジ英検を広める事業として展開する、
うん、偉いな
っていう人とお会いして、うん、どこだっけな、多摩プラザにオフィスがあって、
うん、
学校もあって、うん、ちょっと1時間ぐらいお話しさせてもらったんだけど、あの4月からちょっと仕掛けるというか宣伝活動を入れるんで、もしかしたらジャスティ関係で出てくってるかもしれないけど、そう、少ないですね、う
ん、やっぱ同じ英語のテストって言ってもやっぱり傾向があるから、ちゃんと調べて受けた方がやっぱり点数上がるよね、
う
ん
う
ん、
そう、
だからトイックとはまた全然別物だと
思う。全然違う。で、なんていうのかな、あのトイックってさ、うん、 マークシートで塗るだけじゃん、うん、リスニングとリーディングで、うん、だから別にスピーキングとかライティングとかないから、うん、スピーキングとかライティングの練習しないでしょ、う
ん、しない。
ケンブリッジ英検はスピーキングとライティングもあるから、うん、スピーキングとライティング、うん、特にライティングが俺一番苦労したな、うん、コンポジションの練習もするんで、うん、そういった意味でね、なんていうか本当の英語力をつけるんだったら、うん、ケンブリッジ英検受けた方がいいと思う。その小手先の英語力だったらトイックがいいと思う、うん、
トイックでいう何点ぐらいの人が受けるテストなんですか、うん、要するに
いい質問、
ね、ものすごい程度まだあのレベルの低くない人が急にそれを受けても、
う
ん、
そう
どうもならない気がするんですけど、
すごい質問。あのね FCE ファーストサーティフィケートでだいたいそうだな860ぐらいかな
ってことはもうトイックの A ランクってことだよね。
そう、この上がアドバンスっていうレベルなんだけど、アドバンスのレベルだったら900点ぐらいなんですよ。で、あとこれのもう一つ下にペットって言ってプライマリーイングリッシュテストかな、なんかあの一番基礎のそれだったら多分730ぐらいで、そのぐらいかな。
あのアイエルツの対策の授業を受けたことがあるのね、
うんうん、
オーストラリアの語学学校でね、うんうん、でそのアイエルツっていうのはそのケンブリッジの英語の、うん、ちょっと似てるんでしょ、
うん、
やっぱ問題はやっぱ違うんだよね、
う
ん、ですごい戸惑ったのがリスニングの問題で、うん、地名を聞き取るっていうね、
うん、
なんかこう道案内って普通だったらどうやって行くかっていう、
うん、
そっちの方が問題になるでしょ、
うん、
そうじゃなくてなんかそのこういうとこに行きたいとか、うん、そういう道案内でその人がどこに行きたいのかって、うん、その地名とかスペルアウトとかして、そのスペルもちゃんとこう聞き取ったりとか、
ね、
あそんなのトイックで絶対出ない問題だなとか、ね、ちょっとなんか戸惑って、うん、あ確かに実用性はあるのかもしれないけど、
うんうんうん、そうね。あとそうだ、今ちょっと急に思ったんだけど、あの逆にケンブリッジ英検の勉強してるとトイックってすごい楽、うん、へみたいなもんなんで例えばトイック990目指してるとか、ああのヒロさんも言ってたよね、ケンブリッジのプロフェッシェンシーの用の、テキストとか使って勉強すると多分990とか楽勝できた、
うん、もっと難しいことやってればってことだよね。
そう
レベルは高い、レベルは高いっすよね。
レベルは高い、うん、で
まあトイックも950とかいっちゃうような人はもうどんどんチャレンジしていいんじゃないかっていうようなテスト、
うん、あのだからレベルが英検みたいに、このあの英検もほら準1級2級とか準1級とかあるでしょ、うんうん、なのでだいたい730ぐらい持ってたら、うん、ペットっていうのぐらいから挑戦できるぐらい、うんうん、
あ
だから松本さんペットだったら大丈夫、
ちょうどチャレンジしてもいいぐらいになる、うん、なるかならないかぐらいなんですね。
そうそうそう、
私ぐらいで、
そう、
うんうん、
でそうね、あとケンブリッジ英検が日本で難しい理由は、その例えばファーストサーティフィケートから上のアドバンスとか、うん、すごいジャンプなんだよ英検2級から英検1級ぐらい
全然違うじゃないですか。
なので、うん、だからなんていうのかな、俺はねイギリスで英語学校行ってた時ね、うん、英語学校授業1日3時間週5日で宿題もいっぱい出るのね、あのコンポジションとかなんかあのグラマーのエクササイズとか、だから自分で学習するのが3時間、それでまあそういった勉強した勉強で6時間をやってるんだよ。でその他になんか買い物行けば英語使うでしょ、新聞読めば英語でしょ、ラジオつければ英語、それ以外にも英語って5、6時間触れてるんだよ、まあ1日12時間ぐらい英語触れてるよね。それで1年やってワンランクアップ、それで1年やってワンランクアップだから、
いやそれを日本でやろうっていうのは大変じゃないですか。
すごい大変、
うん、
まさまささん、うん、1週間英語の学習時間ってどのぐらい、もしかして
3月はちょっと多忙期、仕事が多忙期でダメなんですけど、うんうん、どうでしょう、平日2時間、
うん、
週末8時間ずつぐらい。
すごいね、
うん、
そんなにやってるんだ、
う
ん、
秋はもうちょっとやってたかもしれない、
うん、8時間って
もうそのぐらいだと、うん、 あの2年3年かかってワンランクアップとか、
うん、そうですよね、
そのぐらいなん で、うん、でトイックのいいのは、うん、あのまあ、トイック悪いところもいっぱいあるんだけど、うん、いいのはあの微妙な点が出るじゃんこれだけ頑張ったら20点上がったとか、うんうんうん、次は30点上がったとか、
あの努力が反映、そうそうそうそう、点数に反映されやすい、
そう本当はそれって誤差の範囲だから、うんうん、あの、うん、トイックってね、ETS 発表してるのプラスマイナス50なの、うんうん、だから50点仮に上がったとしても英語力はもしかしたら伸びてないっていう可能性はあるんだよ、うんうん、でも上がるって嬉しいじゃん、
そうそうそう、
それがすごい励みになるよね、
そうそうそう、
でモチベーション上がるっていうのがすごいそうそうそう、うん、いいとこで、
うん、陸上競技もしてるよね、
陸上競技、あ、タイムね、
そうそうそう、う
ん、そうそうそう、うん、なので、あ、ちょっと、あ、ごめん、難しいですね、で勉強方法はね、なんていうかね、とにかく小手先の勉強方法じゃダメだな、
ね、やっぱり全部発音はイギリス英語、
あ、いや、そんなことない、
アメリカでも入ってるの、
あのね、そうそうそう、ケンブリッジ英検の面白いのは、うん、リスニングはアメリカ英語もたまに入る、
あ、そうなんだ、
でたまにウェールシュなまりとかアイリッシュなまりとか、
あ、なるほどね、イギリスの中でもいろいろな音が出てくる、
とにかくマジですよ、
そう、
試験が
本気だったらケンブリッジ英検、あの、例えばさ、大学で英語を専攻してる、英文科で英語で勝負してるっていう人はね、トイックはやめて、ケンブリッジ英検やっていいと思う、
やめてというか、まあ、あの、ほどほどで卒業して、
そうそうそうそうそうそう、
まあ、トイック行ったら、900行ったらもういいやぐらい、
うん、トイックじゃなくてケンブリッジ英検を目標にやって、たまにトイック出れば楽勝でさ、うんうん、いい点出
る、でもさ、受ける、なぜ受ける必要があるかって考えた方がいい気がしないでもないけどな、
うん、まあ、あの目標としてさ、なんていうの、勉強してる目標として、うん、ケンブリッジ英検を目標にやるっていうのすごいいいと思うんだけど、ね、で勉強しようと思って勉強法とか法とか教えてくださいって言われてもね難しいんだよね、あの全部ライティングスピーキングもあるし、リスニングリーディングもあるんで、まあ、全部のスキルを伸ばさなきゃいけない、で受験テクニックとか裏技とかそういうの通用しないから、トイックだったらさ、ほらパート2で質問と同じのが選択肢にあったらそれは選ぶなとかさ、はぁはぁとか、
大学受験みたいな、
ね、そうそうそうそうなんだけど、
商売として一番成り立たないとこだよね、
成り立たない、
仕事だからね、
うん、難しい、
うん、難しいよね、
でも今井社長には頑張ってもらいたい、
なるほどね、
うん、
素晴らしい、
俺もケンブリッジ英検もっと日本で、日本の人たちに受けてもらいたいなと思ってさ、なんとか広まんないかなと思って、うん、今の俺があるのはケンブリッジ英検のおかげ、
なるほどね、
そう
だってイギリス6年間英語学校があってさ、コース全部ケンブリッジ英検があるからっていうコース
だと、なるほどね、なるほど、そういう下地があるからね、
そう
そっか、それだけ語れるのがすごいね、
うん、
はい、
多分あのケンブリッジ英検だけで、あの1時間ぐらい喋ってられますよね、
うん、ケンブリッジ英検すごい受けた俺、うん、俺ほどケンブリッジ英検受けてる人はいない、
多分そう日本でも有数の
そうなんだ、
オタク、オタク系じゃないですか、うん、
まあ、
トイックオタクだけどもケンブリッジ英検オタクでもあるんです
よ、ケンブリッジ英検とトイックとどっちが好きって言ったらケンブリッジ英検のが好きです、
あ、そう
で、学習法はねちょっと難しいからまあまあ全部やんなきゃいけないってことですいません、
カメボさん、 Move on to the next question.
いや、3番、ブンブンさん、神崎先生は以前トイック SW も、 SW っていうのはスピーキングライティングですね、受験なさったと伺った覚えがあります、私もトイック SW を受験してみたいのですが、どんな勉強に取り組むと良いでしょうか、トイックスコアはリスニング420点、リーディング420点ぐらいで、 S と W はこれまで勉強したことがないのでこれから初めて勉強するところです、うんうん、まずね、やってもらいたいのは、オフィシャルガイド、公式問題集、トイック運営委員会から出てるんで、それを見てどういう問題が出てるかっていうのを見てください、で結構いろんなパターンがあって、すごいシンプルなのから難しいのまで、例えばリスニングだったら初めはただ音読してくださいなんていうの、あ、リスニングだね、 スピーキングね、音読してくださいなんていうのもあるんだ。そんなのスピーキングじゃないじゃん。でもそういう軽めのから始まって、あとは最後の本になるとすごい難しいのになって、なんか留守電が入っててね、文句言ってるんだよ。ホテル予約したのに、あ違うね、そうか、ホテル予約したのになんかこういう、これこういう問題でどうたらどうたら来るから、今あなたがホテルのマネージャーだと思ってその人に返信の電話をしてください。I'm so sorry about なんとかなんとかって言って答えなきゃいけないのから、それってさ結構想像力がないとダメ、うんうんうん、で、その瞬時になんかいろいろさ対策とか考えられないとダメだから、うん、そういうの難しいね。あとライティングの方もね、初めは写真があってその写真をディスクライブしろっていう、うん、単語が2つあるんで、うん、トイックのパート1みたいな、そんなのワンセンテンス書けばいいから、うん、ライティングでも何でもないんだけど、うん、そういうのから軽めのから始まって、あと E メール、今これこれこういう状況ですっていうのが設定されていて、でそれに対してなんか例を3つ出して E メールを書きましょうみたいので、最後はトーフルのさコンポジションあるじゃんみたいので、30分である程度まとまったのイントロダクションから始まってボディ3つぐらい入れてコンクルージョンを書くようなタイプのコンポジションもあって、いろいろバラエティがあります。なんで、まあ、まずそういう、それどういうなんだろうな試験なのかっていうのを抑えて、それぞれパートごと、多分リスニング420、リーディング420だと初めの方のはすごい簡単だと思いますけど、最後の方の方の問題は難しいかなと思うね。
はい、これすごい聞いてて思ったんだけど、やっぱマサシさんって、うん、講師の講師としてうまいね。
ありがとうございます。
あれがちょっと思ったのは目線の探し方がすごいうまいね。
目線の探し、
要はこう会った時に、うん、会った人は口説いてるんだよね。すごく口説いてるわけよ。
そう、
引き込まれるよね。
一歩間違えれば詐欺師みたいな言い方じゃないですか。
いやいや、まあまあ、
詐欺師だ。
これってさ、うん、英語オタクとかじゃなくて伝える仕事じゃない、
うんうん、そうだね、
非常にうまいよね、うん、変な意味じゃなくてだよ、うん、才能なんだろうな。うん、うん、ごめん、あとでお金ちょうだいね、うん、
はい。スピーキングなんか伸ばす方法ある？ほらトイック受けてる人ってさスピーキングの練習あんましないじゃん、うん、そういう人たちが、うん、でもまあトイックの勉強してるから、うん、このブンブンさんもリスニング420リーディング420だから、多分基礎的なこと英語をある程度聞き取れる、うん、で文法とか語彙とか、うん、ある程度あるような人でも喋ったことがないから喋れないっていう人が喋るようになる、書けるようになるってどうしたらいいでしょうか。
話
して
ない。気持ちはすごい分かるんだけど、うん、それは簡単です、うん、ウグイスって言うじゃない、
うん、
ホーケコ、ホーケコ、
うん、
言えてないじゃん。
うるせえ、うるせえ。確かにそうだね、うん、あのね、子供って生まれた子供って、
うん、
ほうは言えないって。
ほうほう結局
そう言えないんだって、それ、
うんうん、練習しないと言えないもんね。
その通り、お母さんの聞いて、
うん、
で自分で発話して、
うん、
自分で発話したのを聞いて、
うん、
微調節をこうやって言うようになるらしいね、う
ん、あそうなんだ、
うん、
あでも実際下手な鳴き声とか聞いたことあるよね、田舎の方行くとね。
そう、本当本当田舎の
伊勢高原とかマジで、うん、あの方形で終わったりとか。
あそれ初耳。
本当本当聞いたことあるよ。
あそう、
方形今日まで言えないんだよね、方形で終わってたりとか。
うん、で俺その話を聞いた時に、うん、うわっと思ったんだけど、うん、俺も実は要はタイプと一緒なんだよな、スピーキングって、
うん、
あの考えを口から出すことだから、うん、それって出したらとね、うん、できないんだよね、
うん、
俺も1日1時間ぐらい出さないと、うん、やばいんで1週間たまると。
あ、最近あのブログに書いてるね、
そう、
管理人の今日の
集計。いやマジで恥ずかしいからね、講師として喋れないっていう経験をしちゃうと、
うん、
ああ穴があったら入ったところじゃないから、
うん、まあ俺も最近やってないな、英語喋ってないな、
うん、
週1回テンプル行ってるぐらい、
うん、でトイックだったらほらあのもう傾向分かってるから、
うん、
それ自分でいくらでもできるよね、一人でも喋れるし、
うん
うん、
はい、以上です。
はい、ライティングは、あ、いい、多分ここで大丈夫だと思う。うん、マキさん、なんかライティングさ、うん、ほら、うん、ある程度文法力とか語彙力あってもさ、うん、急に書けって言って書けないじゃん。うん、どうしたらいいかな、そういう人って。
やっぱりね、うん、なんだろう、うん、小学校の時に作文の時間ってあったでしょ。
うん、
例えばクラスで、うん、まあそれもそうだし、読書感想文もそうだけど、遠足行ってみんなでこれで
こぼし
ちゃったまあ遠足行って例えばみんなでそれについて書きましょうとかあったじゃない。まあ、ああいうのを経験してるから、
うん、
日本語ってちゃんと書けるようになってると思うんだよね。
うん
うん、ちゃんと学校、日本人は日本学校に行ってちゃんと作文の授業を受けてるから、
うん、
作文ができるっていうか、
うん、
だから英語も同じで、うん、ちゃんと英語の作文の授業を受ければ書けるようになると思うんだよ。うん、ただそういうのをちゃんとやってる学校がないんだよね。
うんうん、ないよね。
要するに中学高校でも授業でやらないでしょ。うん、例えばこういうテーマで文章書いてくださいとやらないじゃない、
うん、
大学受験でもやらないし、うん、大学でもやらないし、
やってる最近はね、ごめん、昔は分かんないよ。
僕の経験ではなかった、うん、僕が大学生の頃はなかった、
大抵やってないっていうことですね。
ごめんごめん、話をしちゃってごめんね。うん、俺この前言ったんだけど、うん、
予報告、
うんうん、感動して泣きそうになったね。この10年ですごい進化した。
なんでどういうとこが、
うん、テストのおかげだと俺はごめん勝手に解釈してるんだけど、
うん、
書くために何が必要かっていうのも、うん、最近研究が進んでるのかな。
うん、
モチベーションとか人の好みとか、うん、そういうのを加味してプログラムが作ったって、
うん、
ものすごく感動した。
うん、
要するにただ教授のために書くとか、
うん、
課題のために書くというよりも書いたものを生徒同士で見れるようにして、うん、ほらコンピューターがネット上でね、お互い読み合ってコメント残せたりして、
うん、ピアなんていうんだっけ、
うん、ピアチェキングとか、うん、ピアビーリングとか、うん、とやる気出るみたいな、ね、やっぱね、うんうん、読んでくれる人がいると、
うん
うん、俺すごく反省した、
うん、
大学なんてって思ったんだけど、
うん、
最近真面目、ま、ごめん言葉悪いな、真面目じゃないんだな、やっぱり研究者と進んでんだろうな、
うんうん、なるほどね、
う
ん、
そうね。
そうか、確か僕の大学の時の英語の授業を思い出すと、
うん、
なんかそういう英文学のね、
うん、
なんか教授っていうか専門家の人がすごい好きな英文学の本を、
うん、
学生に買ってもらって、うん、それをこう訳読していくみたいな、
うんうん、
でもすごい内容がなんていうの、重たいっていうか難しいから、うん、結局1年間講義受けても、うん、10分の1ぐらいしか読めないみたいなそれで終わっちゃうみたい な、
うん、
なんかそういう授業がなんか多かった。
そう、これ ね、 ね、これから日本変わると思った。
あ、
日本人すごく英語できるようになると思った。
あ、そう、
うん、この10年ですっげえ進んだと思ったね。
うん、
うん、ものすごく興奮したいって、
うん、
あ、この授業さえ受けてればそれこそある意味大学4年間、
うん、
大学の授業出るだけで、
うん、
これ基礎ができるんだと。あとはね、実践積まなきゃもちろんあれだけど、
うん
うん、まあでもこれからそういう大学行く人はいいけど、うん、まあもうすでに、ね、社会人になって、
うん、
その英語の、
うん、
まあライティングの力つけたいっていう人はね、
うん、
やっぱり自分なりにテーマを見つけて、うん、それについてやっぱ書いてみることだと思うんだよね。
そうね、
うん、
でもアヒロの俺、うん、いいと思うな、なんだっけ、500円でチェックしてくるんだっけ。
あ、俺のとこ、
うん、
ああ、俺はまあ知る人ぞ知るでいいんだけど、
何が必要かって、うん、自分が書いたのどこ間違いかったかって知らないと、
うん、
ライティングの場合ね、
まあね、
うん、500円でやってくるでしょ、本当に
600円なんだけど一番ちっちゃいやつね。
英語
いや英語だっけ、一番ちっちゃいのね。一番ちっちゃいの英語だ
よ。 B5 か、うん、よくやるね、500円で大変じゃん、うん、
まあ、ちょっと値上げしたんだけど、まあ、イエスの人だったら、まあ、割引価格でやります今まで通り、はい、まあいい、まあその話はいい
、
は
い、
次、
次、
次、4番マーティンさん、こんばんは、いつも楽しく聞かせていただいています、2つ質問です。1、今勉強法を模索中です。あ、ヒロさんのヒロさんのテーマかな。この間初めてTOEICを受けました。リスニング、リーディングとも理解するのに時間がかかりすぎてしまいます。音読やシャドーイングをしてリスニング、リーディングに対する集中力を養おうと思うのですが、どんな本で取り組めばよろしいでしょうか。ちなみに私の英語力はTOEIC300点もないと思います。皆さんはどんな本 CD で取り組んでいらっしゃいますか。
はい、これは、マサマサさんが責任だと思います。
どうしましょうね。マーティンさん、
マーティンさん、
あの馴染みの、
あ、
友達です。
あ、ブログつながりね、
はい、ブログつながり、こんにちは、元気でしょうか。理解するのに時間がかかりすぎてしまいます。音読やシャドーイングをしてって書いてありますね。いや、困っちゃうことに僕はあんまり音読もしないし、シャドーイングはしたこともないし、
ちょっとなんか集中力ってどうやれば養えるかな。
集中力、
リスニングやリーディングに対する集
中力、答え方がすごく難しいんですけど、集中力を養おうと思うけどどんな本で取り組めばって、集中力を養うのとそれをどんなテキストを使うかってあんまり関係がないと思うんだけど、それはあんまり関係がなくて、
やっぱり例えば時間とか測ったら、ね、例えば、
トイ君問題やるのにここからここまで20分とか測って、
例えば何だろう、ごめん何言おうとして忘れちゃった。
今いいあれタイムプレッシャーの中で
自分がプレッシャーの負けないんじゃ
ないタイムプレッシャーの中でやるっていうのはいいと思う。
時間測ってな、
例えばトイックの練習問題とやるのとか、模試とかやるときリーディングセクション時間測って、じゃあパート5の問題40問20分でやるって言って、20分時計目の前に置いて、やれば、タイムプレッシャーで集中するから集中力上がるかな。
例えばさ、リーディング、例えば一つパラグラフ読むでしょ、それ例えば一度音読してみて、タイム測ってね、で多分1分20秒で例えば読めたとするじゃん、音読、あとはちょっとトレーニングすれば1分切れるかなとか。
なるほど、
はい、そんな感じで。い
や、これはね、俺マサマサさんが的になった方がいいなっていうのは、会社サラリーマンちゃんとやってて立派に時間がない中で、点数今700点ぐらい、
最高が720点
でしょ、これますますしかないよ俺らはね、これ
はあれなんだね。あれなの。俺らあれなの。
マイク下げたいぞ。
まあストップウォッチを使って、時間かかるっていうのはありですね、僕も結構それはやってます、パソコンのフリーソフトでストップウォッチみたいなのがあるんで、それまあポチッと押してスタートって
。そんなことできるんだ。
でパート5終わった瞬間にポチッと押して、でパート6を押すと終わったらポチッと押してって、こうなんかラップタイムみたいなの出るような、フリーソフトはいくらでもあるので工夫の仕様がありますね。まああとは基本的に集中力って言ってるんだけど、その最初の前提として何のために英語を勉強してるのかっていう目的の明確化とか、あとは、自分がよく使う締め切り効果って呼んでるんですけど、己は一体いつまでに何点を取ろうと思うのかっていう、そのなんか目標設定とか、そういうのがちゃんとあれば、そのためには今何をしなきゃいけないのかっていうのもこう逆算できるし。
ああ、偉いね。
だから、僕なんかはもうなんかそういう意味ではね、730取るとか言っていろいろやってますけど、常にこう追われてる、次こそ取るんだということでやってるので、そういう意味ではやるときはやる。で、仕事が忙しいっていうのもあるんで、忙しい時できないから、時間があった時にもう今しかないっていう、これもまたある意味締め切り効果なんですけど、だからもう一日中暇だったらそんなに実はできないけども、その限られた時間を有効に使うっていう意識がどのぐらいあるかどうかでだいぶ違うんじゃないかなと思うので、マーティンさんも うん、とにかくテストは毎回受ける、無条件で毎回受ける、で絶対何点取るんだっていうのを目標をはっきりさせて取り組めばもう逃げられなくなるんで、やるしかないと思います。でブログもちゃんと更新すると
マーティンさんブログなんていうブログ
やってますよ、やってますよ、どっか出てきますよ、
あれ俺リンク貼ってたかな、
うん、
タイトル覚えてる、
やってます、タイトルはちょっとド忘れしてますけど、すごく真面目に書いてるんですよ、うん、うん、こういうふうに勉強しよう、こういうふうに勉強しようってすごい苦労と工夫をしようとしてる方なので、
ね、
できると思います。
まさまささんのブログにリンク貼ってある、
リンク貼ってあるはず、
うん、俺ももしかしたら貼ってるかもしれない、うん、最近ちょっとリンクいきなり増やしたからちょっと分かんないです。はい、ありがとうございます。2番、もうすぐ4月です。この私はこの時期になると NHK のラジオやテレビ講座を始めるのですが、5月で挫折してしまいます。皆さんは NHK の講座をやってらっしゃいますか？長続きするための秘策はあるのでしょうか？私はやってました。高校の時俗基礎英語、まあ、修学レベルの英語なんだけどやってて、あと大学に入ってから、英会話、当時は大杉正明先生、1986年7年とかそのぐらい、毎日テープに撮って何回も何回も聞いて、その番組の中で大杉正明先生も自分が英語どうやって覚えたかっていう話をしてたんですけど、その中でラジオ講座を聞いたと、松本先生のラジオ講座を聞いてテープに取って何回も何回も繰り返して暗記するぐらいまで繰り返し練習したっていうことを言ってたんで、私も真似をしてやりました。で、うん、結構それ役に立ってるね。何回も何回も繰り返して暗記するぐらいやると、そのなんていうかフレーズとかが頭に残るじゃん、うん、で頭の中残ってるとなんか必要な時それがポッて出てくるっていうかさ、うん、で英語の回路も出てくるんで、うん、でまあ長続きする秘訣ね、まあそれは
じゃあ
ある、ね、ラジオ講座長続きする秘訣、
ラジオ講座か、うん、それ
はまあなんていうか、うん、英語をできるようになりたいなっていう気持ちがどれだけ強いかどうかだよね、うん、ラジオ講座テレビとかやってる？やってたことある？
いや僕もね、恥ずかしいんだけど、4月に始めて、うん、5月で挫折するタイプの、うん、こういうラジオ講座とかね、うん、でもラジオ講座とかドラマ仕立てのがあるでしょ、なんだろう、英語の
これ買ったんだよ、
このセリフがね、こうまとまってるっていうか、あれ最近例えば1年1つのなんていうの、ターム のドラマがこう1冊の本に CD 付きでなって発売されたりするよね。ああいうのとか利用するとなんていうの、同じ効果が得られるんじゃない、集中してやればね、
はい、どうぞ。
これ多分ね、今講師の中で日本の3本の指に入るほどで一番だな、怠け者だと思うので、うん、勉強できないと、
うん、主語は
すいません、うん、でだから今やってるのが感動することとか、うん、ドキドキすること、モチベーションを上げることが一番大事かなと思ってるからね、それを取り入れるようになって、
あ、うん、そうそうそう、うん、俺さイタリア語講座やってた時あって、うん、加藤ローサーが出てたんだよ。
加藤ローザ、
うん、加藤ローザ、ドキドキしていつも毎日
そんなの大事なんだよ、ね、うん、で俺
加藤ローザ全然イタリア語覚えなくてさ、困ってんだよ講師がでもそこはまたよくてね、
あ、なるほど、
見てた、
そう。で俺が今やってるのは、うん、モチベーション落ちた時は、うん、こう外人との話してその時の悔しさとか楽しさっていうのを思い出すってことだよね。俺レッスンじゃなくて天気のいい日は外出て話すの、酒飲みながら、うんうん、そうするとね結構テンション上がるんだよね、生徒の俺も上がるし、うん、大事なんだよなやっぱ基本なんかこうドキドキする感じっていうか、うんうん、
あ、ちなみに4月から始まるラジオ講座でおすすめ、ごめんねそれ はい、入門ビジネス英語、これは TOEIC 受ける人におすすめかなと思って、結構ね楽、楽っていうのは週2回だけ月曜と火曜だけで15分ずつで、日曜日に再放送があるっていう、これだったら毎日じゃないんで週2回なんでいいかなって。入門なんで、でもパッとちょっと見たら入門って言ってもまあ難しいんだけど、英会話の入門ほど優しくないんだけど、でも TOEIC 的なんで TOEIC 受験者におすすめです。入門ビジネス英語、3月31日あさってだあさってから始まるんで、
あさってから、
そうですね。でそれ俺もやろうと思って、で最近ですね、
あ、買ったの？
買ったんだよ。ほら昨日パソコン買いに行った時ついでに見てたらこれも買っちゃった、衝動買いしちゃったんだけど、三洋ディスプレイトークウィズレディオっていうの、これはですね、ラジオが、タイマー録画、録音できるで1ギガ入る、
すごいね。
でこれをやっとけば、あのその時間例えばいなくても勝手に録音してくれる、で1ギガなんで、まあ、余裕で何6ヶ月分とか1年分とか全部入る、ね、というのがビッグカメラで24,000円、まあまあだけど、
結構奮発したね、
奮発した、うん、パソコンは129,000円使ってるから、うん、今日のラジオのために
素晴らしい
今日のために
新しいパソコン、
バイを買いました、新しいパソコン、うん、はい、そのことですね、
ありがとうございます、
はい、あれ面白かったな、もう終わっちゃったけど、 大西隼人先生
です
、ね、あの、うん、ハートで感じる英語、はいはいはい、ハートでどういう風に感じるか、はいはい、で一緒に出てたのが鴻上、なんだっけ、鴻上浩二役所さん、うん、あのね1年ぐらいロンドンに役所留学行ったし、あとね伊藤愛子っていうアイドルみたいな、でそのね、なんか掛け合いが面白かった、うんうん、はい、DVD で出てますんで、もし興味のある方、うん、ハートで感じる英文法おすすめです、うん、次5番、 TOEIC101 さん、あ、いつもありがとうございます、この方 TOEIC ブリッツレディオの常連です。先日桑田ついに引退のニュースを読んだ時に疑問に思ったのですが、 TOEIC にもピーク限界引退はあるのだろうか、例えば990点は何歳まで取り続けることができるのでしょうか。これね俺すごい面白いと思ったのは、昨日寝る時ねちょうど同じようなこと考えてたの。
へ
ー、俺この間のテストで45回だったんだけど、うん、あと今年5、6、7、9、11って受けるとちょうど50回、うん、で、うん、あと何年受けたら100回になるかなと思ってさ、うんうん、1年7回ずつ受ければ、うん、あの7年
で49回
でしょ、うん、そうしたら48とか9とかそんくらいなんだよ、うん、でどのくらいまで続くのかなとか寝ながらぼーって考えてて、うんうん、なんか同じような質問だったんで、
やっぱりね、うん、年々あると思うな、ちょっとは。やっぱりトイックって少しスポーツに似てるところがあるから、あのやっぱり例えばこの視力が落ちてきたりとか、うん、やっぱり体力的にちょっときついとか、やっぱりそうすると点数が伸び悩む時期ってやっぱ出てくるんじゃないかな、うんうん、
ちょっと私も限界に。
いや、松田さんは全然若いからだけど。
いやだけどほら、だから50、60まで続くかどうか、ちょっと自分を使って実験してみます。限界あるかな、どうかな、微妙ですね。まあ桑田って俺同い年なんだよ。
あ、そうか。
桑田清原さ、甲子園でやってる時、俺受験勉強してた。
あ、そこそか。
こいつら野球やってていいなと思ってさ。
うん。でも確かに。桑田よくやってよね、
うんうん、桑田さんお疲れ様でした。
お疲れ様だよね、
はい、うん、あ、俺飲む、
はい、俺いいや。
2番、
昨日土曜日に放送された TBR をもう一度聞きました。パート2の両替の問題のところですが、前半で先生方がレビューをしている時は Where が正解のように聞こえたのですが、後半でリスナーの質問に答えた時は When が正解に聞こえました。結局どっちが正解だったのでしょうか。正解は Where、質問は Where だったんで In the corner of とかなんかそういうコーナーが入った場所を言ってるのが正解でした。3番TOEIC前夜祭の方も昨日やっと聞き終わりました。神崎先生、私も休み時間にバナナ派です、うん、あっていうのは休み時間バナナ食べるのね、バナナ派結構いるんだなと思い、あ、ゴミ箱を覗くとバナナの皮が見えることがよくあるのでバナナ派は結構いるのだなと思います。バナナの糖分が脳に行くのはそんなに時間がかかるものですかね、私が読んだのは15分と聞いたことがありますが、バナナ派としては食べるベストタイミングはぜひ知りたいところです。私も、あるある大辞典でのホームページでは15分っていうのを読んでそれ信じてやってて、実際にバナナを食べた後すごくなんていうか疲れなかった、頭が疲れなかった、うん、でバナナ興味あの効果あるんだなと思ってたんですけど、うん、栄養学を専攻した生徒さん曰く、うん、その15分じゃ脳にいかないということなんで、うん、ちょっとどっちかわからないんですけど、うん、まあ結構なんてこういうのってさ、うん、精神的なもんだからそうそうそうそう、バナナ食べて15分行くんだって思って効果あるんだと思って食べると行きます、うん、ちなみに私も日曜日もほらトイックってさ、うん、なんか記入した後、うん、ちょっとトイレ休憩が、うん、始まる15分ぐらい前にあるんだけど、うん、その間にバナナ食べて、
う
ん、会長でした。マサマサはユンケルだよね。ユンケルがいいっていう人もいるんで、
ハスユンケル
で調子良かったんでね。
そうなんだ、うん、
だけど、うん、ユンケルのせいかどうかは立証できない
です。分からない
分からない、いつもだから集中力切れてダメになっちゃうのに、うん、今回ユンケル飲んで元気だったんならそうだけど、うんうん、僕はいつも元気なんで。
じゃあいらないね。1200円無駄だったね。
別にいらない
んだ。実は僕はね、うん、レモン派なの。
レモン、
うん、ある番組でね、うん、レモンがすごく記憶力を良くするって、うん、見て、主婦のグループ2つ、うん、10人ずつでレモンを持たせたグループと、うん、レモンを持たせないグループで実験があって、うん、で買い物のリストをコートで伝えるのね、うん、でそれを買い物して帰ってくるんだけど、うん、レモンを手にして匂い嗅ぎながら行った人は、うん、すごい正確にリストを覚えてるの、うんでレモン持たない人は結構忘れちゃうみたいな。だからレモンはの香りは記憶力っていうかアップにいいんじゃないかとかいう話があって、うん、それを見てからトイックを受ける日の朝ポッカレモンのジュース飲んだりとかレモンのキャンディーを舐めながら会場に行ったりとか、うん、なんかそれ自己暗示してますよね、
う
ん、
なるほど。自己暗示すごい大事、
うん、大事です、
うん、パワーオブビリーフ、そうなんだって信じてやるとね効果ありますんで、私バナナ信じてますんで、トイカワンワンさんもバナナを信じてやりましょうね。同じ時間に多分バナナ食べてるんじゃないでしょうか。
そうなんだ。面白い質問が来るね、う
ん、面白い質問、トイカワンワンさんいつも面白い質問くださるんで、
ひねりが入って
る、ちょっと人と視点が違う
ね。違う違う、
個性的でいいと思います。
何歳まで満点取れるかって別に
ちょっと思いつかない、
どうでもいいけばどうでもいいし、う
ん、いや俺でもねちょうど昨日寝ながら寝るとき考えてたテーマなんでなんかシンクしてるなと思って驚いた。はい、ありがとうございます。6番熊五郎さん、こんにちは。インターネットラジオすごく楽しみにしてます。ありがとうございます。早速質問ですが、これはライティングではなくてリーディングの間違い。リーディングが時間内に終わりません。時間以内に終わらせるためには早く読んで理解する必要があると思っています。具体的にどんな訓練をしたらいいと思いますか。また試験当日に時間内に終わらせるためにはどのように注意したらいいですか。アドバイスをいただけると嬉しいです。これはですね、まあ、慣れ、試験前に模擬問題集やるでしょ。それやるときに時間を計ってタイムプレッシャーの中でやる、パート5パート6は1問30秒のペースなんで、パート5だったら10問ごとに時計見て5分以内に終わってるかどうか見ながらやると、だいたいこのぐらいのペースで解けば1問30秒以内でいってるんだなっていうのが分かります。 パート7だったら1問1分のペースなんで10問10分で終わってるかどうか、で大体あこれじゃあ遅すぎるもっと早くやんなきゃダメだっていうの分かるんで、で一番多分時間無駄に使ってるのは分からない問題あった時、分からない問題あった時、分からない問題知識がないで答えられない問題って結構あるんですけど、それはいくら時間を使っても答えっていうのは見えてこない、なのでそういうのは潔く諦める、もうこれは分かんないダメだこれにしちゃえって言ってどれか一つマークしてその次に素早く移るという何て言いますか潔さ、諦めの良さ大事なんで、分からない問題に固執しないっていうのがですね早く、進む、時間内に終わらせるために一番大事なことです。はい、よろしいでしょうか。速読トレーニング法や試験当日の注意点を教えてもらえると嬉しいです。そうですね、パート7速読トレーニング法というか、パート7早く解くコツは最低限のリーディングで答えを出す、答えを出すのに必要なとこだけ読む、で答えを出すのに必要か必要じゃないかっていうのは質問を先に読んでないと分かんないんで、本文を読む前に質問を読んで何の情報を探せばいいのかっていうのが分かった上で本文に当たるっていうのがですね効率がよく終わらせる、方法ですね。そんなところでいいですか。はい、8番ベルさん、いつも楽しく聞かせていただいております、ありがとうございます。 TOEIC 公式ガイドの重要性はいろいろな先生方がいろいろなところで言及されておりますが、 TBR に出演されている皆さんの効果的な活用法なものがあれば教えてください。ちなみに神崎先生のエッセンスでの公開ガイドを利用した集中講座を受けたことがあります。 ありがとうございます。トイック公開ガイド公式ガイドとか
やってない
？あ、持ってる？
持ってる。
なんか有効な使い方ってありますか？
なんかなんだろう、うん、なんかコツ書いてあるよね、勉強法とかもね
書いてあったっけ、
うん、
公式問題集じゃなくてガイドですか、話は。
結構分厚いやつだよね。
え、
ガイド、
あ、これ、このコップ、
そういうやつだ、うん、多分、うん、
これ多分これのことな
の、ね、うん、問題集ですよね、
持ってる、
うん、こっちはガイドですから、ガイドですね。
いや、でもエッセンスでやったの、これ。
あ、じゃあ
エッセンスでこれ使っちゃったの。
この方は言ってるのは問題集のことですか。
うん、公式問題集のこと、うん、まさまさん、そういえば最新記事でね、問題集3のことについて書いてたの。
いや、ただ買ったってだけだ、
ね、買っただけ、
はい。
いつもどうやってやってるの？ 1、2は買った、
2はやりました、1はやってないです、
うん
うん、いや、僕あんまり公式だからどのとかっていう意識してないんですけど、
うん、
要するにあのトイックを初めて受けるような方、
うん、
トイック全然知らない人はまず公式問題集やパラッと見てみるのもいいと思うんですけど、うん、これ、まあ、
これじゃない、
うん、
うん、これね、旧統育用、
そうか、
うん、僕は、結論は、うん、別に公式だからといって、
うん、
別に、特に一問題集だと思ってます、
うん、まあ、そうだよね、うん、
市販されてる問題集いっぱいあるけど、うん、例えば、アルプから出てたり、ジャパンタイムスから出てたり、J リサーチから出たり、オーブン社、講談社インターナショナルから出てたり、Z 会とか合研とか、一番本物に近いのは公式
です、ね、そういう良さがあるってことだよね、
う
ん、
そう、
うん、なんか物によっては、うん、実際のトイックよりもちょっとなんか難しい、うん、難易度が高い
ものが多い、大抵が難しい
です、大抵難しいよね、
公式よりも優しいのってあんまないですよ、
うん、ああ
基本的には難しい、だからまあ、とにかくやるのはやんなきゃいけないと思いますよ、
うん、
1回は、
うん
う
ん、
そうで結構近い問題も出る、うん、あでね、リスニングね、同じ問題出たよ、公式問題集とまるっきり同じ、あれこれどっかで聞いたことあるなって言って、うんうん、なんであれもリスニング声優さんも同じなんで、 大人慣れするっていうのもいいんで、公式問題集おすすめですね。
はい、すみません、
あ、はい、あ、
ベグさんの質問に便乗する感じでもないんだけど、うん、俺も今押し出してもらってるんだけど、企業でね、
うん、
これって逆にマサヤさんなんか教える時どうやってやってる？
普通にやってる
ごめんね、この理解なんだけど、うん、要は例えばさ、俺男と女の話してみると、
うん、
女口説く時にさ、
うん、
どうするかと、
うん、
じゃあ女とは何かと、
うん、
例えば男よりもね、
うん、
こう なんだかんだとかそういう話でしょ特徴を述べて、うん、でやってみましょうって話。
あのね、今これここも書いてあるんだけど、エッセンスでさ、うん、エッセンスイングリッシュスクールで、年末とかゴールデンウィークの集中講座副講座これ使ってやってた時は4日間の講座だから、うん、これ 4つ入ってる。
あ、2つ4日間でやるの？
え、
4日間で
4日間で、うん、4日間で試験2つやるから、
うん、
で午前中3時間半午後3時間半、
うん、
かけるよ、
うん、
なのでこれ試験をリスニングを前半後半に分けて、リーディング後半前半後半に分けて、まあ、1つのテストを 2日に分けてやるんだ。例えばリスニングだったら1つのテスト半分50問をとにかく全部やって、で、まあ、答え合わせ解説をやる。リーディングだったら50問やって解説をやる。そういう感じ、授業としてはね、
うん、
そういう感じ。
でも多分エッセンスとしてはさ、
うん、
お金取るわけだから、
うん、
一応分解はしてあげてるのは、解説はテストの全体像っていうのは教えてあげてるわけで、例えば文法問題だったらさ、日にしか何パーセント出てとか、時間配分もこうやってとか、そういうことをプレスしてあげるわけ
だよね、うん、攻略法みたいのは言うね。
そうだよね、
うんうん、
あと問題やろうって話だよね。
そう、
そうだよね、うん、
でまあ例えば一般っていうか学習者がこれ買った場合、そうだね、一回やりっぱなしにしないで、例えばまあ初めの一回はテストのように時間内に限られた時間内でやるっていうのがいい、
うんうん、
一通りとにかく終わらせて、
うん、
まあ時間タイムプレッシャーの中でやって時間配分慣れるっていうのが大事なんだけど、それ終わった後答え合わせするとき、例えばその中で知らない単語があったら覚えるとか、うん、リスニングパートだったらそれ使ってリスンリピートの練習やったりとか、うん、一回やって終わりじゃもったいない
と、ね、例えば松本さんがね、うん、こういうの使って授業しますっていうところ行ったとしたらね、
はい、
どんなことが一番知りたいかなと、例えばあんまり知らないと仮定した時にね、
うん、
どういう授業だったらお金を払い、
あ、お金を払いたいか、
うんうんうん、
あ、僕はその場に行ってまずテストやりましょうって言って やる時間がもったいないんですよ、
うんうん、もったいないね、うん、考え方が、う
んうん、そんなのやってきてくれればいいんであって、
うん
うん、どっ か授業始まる前のどこでもいいですね、喫茶店でも何でもいいし、うん、早起きして朝やってもいいし、
うん、
じゃあみんなでやりましょうってのはもったいないんで、
うん
うん、だからあまり好きじゃないんですよ、
うん
うんうん、まずそのテストやりますっていうの
は、うんうん、
いきなり解説から言ってほしい、もう時間がもったいない、
そうだね、
うん、濃くしてほしい、
そうだね、うん、それはあるね、
うん、あとはまあトイックに限って言えば、こう例えばとかですね、パート1とかだったら、うん、パート1パート2だったらこういうのも正解になりますよっていう、
うん
ね、こだから ABCB が正解ですって終わんないで、
うんうん、
あとだと2つか3つぐらいこういうのも正解になりますね、こういうのも正解になりますねっていう候補をなんて言ってほしい、
確かにね、
エッセンスやってる、
うん、要するに1つのクエスチョンに対するアンサーがなんか3つも4つもあったらどんなにいいだろうなと思うん
です、なるほどね、それあり得るもん
ね、そ
う、
そうね、パート2なんか
でもそんなにね、そういうことを言及してる参考書があんまないんですよ、
確かに、
これはなぜ B が正解かっていう解説だけで、う
ん、なるほどね、
うん、他にこういうのも正解になり得ますっていうのがずらずらずらってあるようなんだったら、
うん、多分本だとかね、制約があるだろう
からね、そうだから、授業ではそういうことを言ってほしいですね、
なるほど、
貴重な意見だね、そうそう、
で答え合わせは別に自分でもできるんで、
そうそう
ある意味、
う
ん、
そうだよね、
うん、
俺一番びっくりしたのが、オーストラリアまで行ってさ、
はい、
1ヶ月研修受けたわけ、
はい、
仕事で、まあ、トフだったんだけど、
うん、
どんな授業かなってワクワクするわけじゃない、
うん、
会社の帰りでわざわざ行くわけだよ、
うんうん、
どんな授業だったと思う？
分かります、
授業中に はい、試験やりましょう、受けて、はい、答えは B です、それだけだ
やられたよ、あれ、
それで終わり、
いや、終わりですよ、最悪です、
答えは
最悪だよ、それ一番最悪な授業、うん、そういうことだよね、
はい、
う
ん、
それじゃあね、家でやってもね、うん、いいんだもんね、
そう、
うん、
だから自分でできることは別に自分でやればいいなと思ってて、そういうことないよね、うん、自分でできないから先生に頼りたいくて、うん、お金も払うんだから、うん、自分が何ができるのか、うん、何ができないのかっていうのは自分がちゃんと認識しないとしょうもないなと思うんですよね。
なるほど、いいポイントね、はい、ありがとうございます。9番島次郎さん、はじめまして、インターネットラジオを楽しみにしてます、ありがとうございます。先日 TOEIC の試験を受けましたが、本番で緊張してしまうため何か本番前にリラックスする方法などあれば教えてください。
1時間10分だった、
うん、
リラックスね、
うん、あんま TOEIC を堅苦しく考えない方がいいと思う、
うん、
まあ、あの人によってはいろいろそれで昇進がかかるとか、
うん、
大学院入るか入れないとかそういう厳しい人もいるかもしれないんですけど、うん、まあ所詮テストだから英語のただ色塗ってるだけだから死ぬわけじゃないじゃないですか、
ね、でも
まあなんていうかゲームだと思って、うん、気軽に受ければ、ね、いいんじゃないかな、
なんか漫画でも持っていけばいいんじゃないですかね、
漫画
とか漫画とか、
はい、うん、
でも DS でもいいし、
うん、そうだね、はい、そういう方がいいよね、うん、
いや緊張する人はね、
うん、
緊張しちゃう人は
結構なんかもう会場まで参考書とか持ち込んで、うん、直前まで見てる人がいるけど、うん、そんなことしない方がいいよね、うん、あんま変わんないよね、その直前にね、
点数には変わんないんですけど、うん、要するに精神安定剤的な感じ、
そういうことなのかな、
うん、それやってればあの落ち着くんですっていう意味ではいいと思うんですよ、
結構みんなやってんのよ、うん、俺もこの間受け行ったの、隣のなんか若い女の子、うん、結構可愛い子だったんだけど、うん、何言っててさ、うん、何の参考書かなとか、チラチラ、なんかもし600問とか書いて
たの、うんうんうん、
はい、あ、まだあるね、途中ね、また神崎先生の語彙力主義とコーパス英単語を持っており、勉強途中の段階ですが、すべて読了した語であればどのぐらいのスコアまで到達可能でしょうか。次回試験を受ける時までに絶対読了をしたいと思っています。あまり手を広げすぎるのは良くないので、この2冊しかやらないつもりです。アドバイスいただけたらと幸いです、ありがとうございます、そうですね、まずどのぐらい何点までいけるか、そうね、730とか楽勝でいけると思うんだけど、どう、マサマさん両方やったね、
うん、あ、でも僕はあのコーパス英単語はまだ制覇してないです。
あ、そう、
制覇したとは言えない、
うん、コーパス英単語は、うん、すいません、
ね、
あのね、パート7ちょっと難しすぎ、パート7はスキップ、
そう
パート6まででいい、ちょっとあれパート別に差別化しようとして、パート7他の5とか6とかと差別化しようとして、ちょっとね難しい文章とか難しい単語とか入れたんで、多分ちょっときついなっていうのもあるんで、無理してやんない方がいいです。語彙力主義をやってれば、まあ730点ぐらいまではいくかなっていう気がしますね。はい、あ、今ちょっと考えてることがあって、ウルトラ語彙力主義のユニットごとにレッスンを音声で配信するっていうのを考えてますんで、
88レッスン、
まあ20分30分ぐらいずつかな、うん、期待しててください。ほら、うん、毎日ウィークリーでやるんだよ。あ、持ってる、
持ってる、
毎日、あ、それ俺サインしたやつ、サインした、
あの、サインした方は切り離して取ったの保存中です。
あ、まだ
こっち側ね、こっち側裏表紙にサインが、神崎先生のサインがあるんですか。
毎日ウィークリーで俺来月から月に2回コラム持つんです
けど、うん、あ、そう、すごいね、
それでやるんで、まあ、それ関連で音声ファイル作りますんで期待しててください。はい、10番、まさきさん、神崎先生、いつもラジオを楽しく聞かせていただいています、ありがとうございます。時々エッセンスのレギュラーコースを受講するのですが、エッ
フェンス
の教材また他の学校や問題集にも言えることなのですが、通常リスニング問題はスクリプトがついているかと存じます。スクリプトをどのように復習に用いるのが良いでしょうか。私は間違えた問題のみ再度聞き直し、分からなければスクリプトを見る程度しかしてないのですので、スクリプトを有効活用できないしていないような気がします。すいません、アドバイスいただけるとありがたいです。そうですね、スクリプトを見ないで聞き取れて分かるんだったら見ないでいいんじゃないかな。うん、ねえねえ、はい、でスクリプトを見てその中で例えば自分の知らない単語とかあったら覚えるっていうのは有効だと思います。
あと直接回答と結びつくような箇所をアンダーラインしておくとか、そうするとなんかあここなのねみたいな、そういうな確認みたいな。
はい、はい、そういう使い方がありますね。よろしいでしょうか。11番トイカ101さん、ありがとうございます。再び質問です。ちょっと聞きづらい質問なのですが、日頃からずっと疑問に思っていたことです。神崎先生のウルトラ語彙力主義とコーパス英単語の両方を所有しています。ありがとうございます。この2つの本には英文構成、英文作成協力のネイティブスピーカーらしき人の名前は見当たらないのですが、そういう工程はなかったということなのでしょうか。日本人の筆者の場合どうもそれがないと不安になってしまうので失礼な質問ですみません。あ、いえいえそんなことないです。こうあ、ウルトラ語彙力主義は英文構成あります。あれ書いてなかったかな。あ、書いてないか。あ、これだ、書いてあります。ウルトラ語彙力主義は一番1ページ目の裏のところに、低層ブックデザイン英文レイアウトの下に編集協力アナ・イソザキとあるんですが、アナ・イソザキさんが構成してくれました。コーパス英単語は誰がやったか知りません、書いてません
でもやってるんですよね、
きっと。やってるんだけどちょっとこれはっていうようなね、ちょっとこれちょっとオフレコね、オフレコ。コーパス英単語さ、俺英文書いてんの、直してんの、構成者が、間違ってるの直してんだよ。
嘘。
頭切って何が悪いと思って、例えばなんだっけな、あ、in the service sector、the service sector って the なのに、あ、サービスセクターとか書いてる。そう。だからまた俺それあのだに直してさ、だに直してくださいっつって、なんでちょっとあれなんだよな。まあいいや。
いろいろあったのね。
そう、いろいろ当てになんないんだよな。しっかりしてくださいよって感じなんだけど。なのでコーパス英単語ね、コーパス英単語のサポートページを行っていただけると分かるんですけど、直しいっぱい入ってます。サポートページに修正箇所入ってますけれども、あれは、コーパス英単語例文をネイティブスピーカーに読んでもらったのね、例文 CD 入ってないんで、読んでもらった時、読んでもらったネイティブスピーカー、これはおかしいからこういう風に直してほうがいいっていうのを全部書いてそのように録音してますんで、今サポートページにある訂正ファイルを見ていただくとですね、それはネイティブスピーカーの手が加わったものになってますんで、そちらをお使いください。はい、12番ショアさん、神崎先生こんばんは。なんと前回の1月の TOEIC と3月の IP テストで目標だった860点を先生の正解直線を使ったおかげで達成できました。ありがとうございます。おめでとうございます。この本は学習者の視点で書かれていて、レイアウトや周到に分析された解説に感動しました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。3月の公式は少し難しくて手こずりました。質問です。速 張をすると頭の回転が速くなると聞きましたが、神崎先生、ヒロ先生、そしてまたまさんは試されたことがございますか？トイックにおいても効果的でしょうか？よろしければご意見聞かせてください。あ、速張って流行ってて、テープをなんかスピード速くキュルルルルルルルルルルルルとかあるのを聞くと、
これダメ、うん、俺はもう生理的に受け付けないからそういうの。
あ、そう、うん、やったことある、使ったことある、
シュワさん、
あの速聴、速聴、そういうになるか、
シュワさんだっけ、
うん、そう、シュワさん、シュワさん、
うん、あのそのプリンストンリビューってやつを見たときに、うん、トフルの専門校を見たんだけど、スキルの先生あの推薦してましたよね。で今
速聴、
うん、
あ、そうね、テープのスピードを上げてき、
うんうん、あ、そう、特にリスニング弱い人が一つの、うん、そのそれ聞いた後だったら、ほら、要はあの巨人の星のさ、
大リーグ養成技術とか、
なるほどね。なんかね、まあ、アキロが言ったように好みあるんだろうけど、うん、今本屋さんでヒットして
る、やってるやってる。あの、俺本屋よく行くんだけどさ、最近、うんうん、あの回ってるんだけど、うん、サンプルでさかけて、うん、これはトゥルッキュッキュッキュッ、そうそうそう、なんか日本語と英語と両方かかってるんだよ。
俺ダメ、本当ダメ。気が狂いそうだ。
まあ一つの勉強手段なんだろうね。
うんうん、なので、賛否両論です、うん、松本さんやったことある、
うん、基本です、
基本
特徴、基本テクニックだと思ってる、うんうん、ただし、うん、あの皆さんがその今言ってるキュルキュルキュルキュルとかってのはちょっと信じられない、分かんないんですけど、うん、僕はあの 1.2倍、最高でも 1.2倍、ただ音程は変えないっていう、もうあのパソコンソフトがいくらでもあるので、
なるほど、ね、
音程は絶対に変わらなくて、
ただまずハイテクだね、
うん、で 1.2 が限界、そこでそれ以上だともうよくわからなくな
る、うん、まあ、じゃあ松本さんは結構日頃のトレーニングに速聴を使ってる、うん、
もう常時使ってる、
常時使ってる、
基本テクニック、
ね、まあ、ごめんなさい、柴さんね、うん、これいわゆるステロイドみたいなもんだと思うのね、うん、極論で言うと、あのスポーツで言うとさ、それ打てばこう筋肉つくみたいな、うんうん、でも英語だってどんな技術でもそうだと思うんだけど、 IT でもなんでもね、うん、やっぱり量って必要じゃない、うん、野球で言ったらランニングだよね、うんうん、それがたくさん効くってことだと思うんだけど、うん、それができない人はまあ一つの方法として、うん、
使い方はね、使い方ですよ、うんうん、初めて聞くやつを 1.2 倍できたって意味ないんで、
あ、そう、う
ん、まあ、例えばデュオだね、デュオで説明すると、うん、デュオって560本とかあるじゃないですか、うん、ちょっとでもある程度、うん、あのもう暗記をして、うん、ほぼ理解した後、うん、理解した後にあのちょっと最初は 1.15、うん、1.1 倍ぐらいから始めて、うん、最高でも 1.2 倍ぐらいにして、聞くっていうのは、まああのね、自分はあの通勤があるので、うん、通勤時間に一周聞きたいからとかね、そういう都合もあるんですけど、うん、やると結構いいんですよ、
うんうん、確かにあの早いのを聞いとけば、うん、あのスローなの、 そうそうそう、それよりも遅いのは聞きやすくなるっていうのは分かるよね、はい、だからそのトイックを目指すんであれば、トイックのリスニングよりも早い音声素材を聞けばいいわけだから、例えばその CNN の英語のニュースとか、あの話し方結構早いと思うんだよね、うん、そういうのを聞いてもいいかもしれない、
うん、でも多分スキットがあるからいいんだよね、
そうそうそう、
うん、答えがあるじゃん、あのこれを早く読んでるなっていう、
ああそれ音声が、
自分はあの早聞きどころか遅聞きも使うので、
あ、それはどうして、
いや音程を変えないで、0.85 倍ぐらい、
あ、それはどういうメリットがあるの、
あ、もうちゃんと聞き取るという練習、あ、なるほど、ね、もう元々のデフォルトの音声のやつが異常に速いやつ、あ、まあ、あのもし本でも何でもそうなんで、もう速くて分かんないやつは、あの一回ちょっと遅くするバージョンも作っといて、
そう
きっちり聞き取ると
、あ、僕そういうの聞いたことないんだけど、例えばその英語の音の特徴として、その音がくっついたり脱落したりとかいろいろあるじゃない、それスローに戻したからといってやっぱり飛ばしてるのはやっぱ飛ばして聞こえると
か、あ、そうですよ、
そういうこと、
はい、それはあの優秀なフリーソフトがあるので、0.85 倍で、あ、でもそれはずっと使ってるわけじゃなくて、うん、ある本当に一瞬だけとにかく一回だけゆっくり聞いてみようと思って、でそれに慣れたらもうそれでもう使わない、
なるほど、ね、
もう使い捨て状態、遅引きは、
へえ、いろんなことやってる、
だから僕はデュオはもうすごいいろんなバージョン自分で作ってて、0.81、1.2、 あとはまあ冗談用の 1.5 と、
で、なんかあの勉強になってきたら 1.5 聞いて、うん、
それ自分で自分で
聞きながら受けてるみたいなね。
あの鬼太郎のお父さんみたいな声になっちゃう。
だからならないんですよ。
ならないの。
音程は変わらない。ただ速くなるだけ。
すごいね、うん。
もう教材でさ、はい、CD 自体がそういう速いのを入れてる教材、
は
い、
ありますよね、うん。でもあれはパソコンソフトでいくらでも作れちゃうので今は、うん、そういうの知らない人はあの買うしかないです
けど。俺も知らない。え、それって有料なの？
いや無料のフリーソフト。うーん、
はい、そんなとこですね。13番ナインナインさん、いつも楽しみに聞かせていただきます。いただいています。ありがとうございます。質問です。よろしくお願いします。1、なぜ TOEIC の設問中の NOT は文中にもかかわらず小文字でなく大文字の NOT に書かれているんでしょう。通常使用しても良い記述法なのでしょうか。あ、これはその NOT を見逃しちゃうと全然逆になっちゃうんで、受験者が見逃さないようにという親切心からです。2番、現在特にリスニング強化の目的でシャドーイングに取り組んでいます。英文から 2,3 語遅れてついていくのが良いと聞きましたが、レベルが上がるとさらに遅れて語数を貯めてついていくことも可能になるのでしょうか。それとも先生方でも 2,3 語遅れが限界でしょうか。シャドーイングってやってる？あ、じゃあシャドーイングのやり方、ヒロさん全く分かんない。僕、
いや、なんだろうな、やり方って言われても
どのぐらい遅れでついてる。
例えばビーフの見方のもいろいろあるようにですね、うん、色あるんでしょうけども
あのシャドーイングの、うん、あのなんか説明をしてる参考書とかあるじゃないですか。シャドーイングの仕方とか、うんうん、あれはじゃあ実際にシャドーイング やってるその見本を見せ聞かせてくれてるんですかね、ああいうテキストって。
いや、つうか俺
やってるところ見たことがないですよね。先生たち
はビジネスイングとかしてるんですけど、うん、シャドーイングもう大嫌いなんですよ、はあ、はね、うん、けど先生によっても言うこと違うし、うん、基本は自分がついていければいいっていうことなのかなと思うんですけどね、う
ん、シャドーイングって本当はあれなんです、通訳トレーニング、
は
あ、
そうそうそう、
通訳の人ってさ、はあ、聞きながらそれ訳して話して、
はいはい、
こっちで入れインプットを入れつつ出さなきゃいけない、
はい、
で本当はインプット英語で入れつつ日本語で出すんだけど、はい、その前段階として入れたのをそのまま出す方が簡単じゃん、うん、
はい、だから同じことを、
うん、そう
例えばあの、なんだろう、ごめん、俺もシャドーイングの専門家じゃないんだけど、うん、例えば10回ぐらいやった後だと、うん、5秒ぐらい遅れても言えるしね、
うん、
初めてやった時だと5秒も貯めると、うん、大変じゃない、
うん、
だからその人のレベルによっていろいろも違うだろうですね、うん、これが正しいってどうなのかあんのかな。
それって初めて聞く言葉でやるんですか、うん、でももう何度ももうスクリプト見て覚え込んだやつをやるんですか。
どっち
で
もいいよ、
どっちでもいいですか、うん、
要は口の筋肉なわけよ、
うん、
あの英語を聞いたものを、
はい、
あの要はリスニングの訓練なわけじゃない、うん、で発音できないと聞けないってあるじゃん、
はい、
だからその前にまず発音しましょうねっていう。
いや、それは別に普通に音読すればいいんじゃないですか。
そうそうそうそう、
何が違うんですか、その普通の音読とシャドーイングと。何か
スクリプトがないの、文字見ない。
ああ、音だけでやるんですね、
う
ん、
そうそう、聞いた音をそのままリプロデュースするっていうこと。
あのね、多分初心者はシャドーイングじゃなくて止めた方がいいと思う、
うん、なんか言って、
そう
だね、リ
ス&リピート、そうそうそう、
リス&リピート。世の中あるのは5段階ですわ、うん、いきなりできないじゃん、
う
ん、
いきなり
言われても無理なので、
うん、一時停止を駆使するってことですね。
じゃあ最初は
一時停止を駆使するとリスン&リピート、
そうね、
ああ、
一時停止しないってことだ、うん、とにかく流しっぱなし。
シャドーイングは一時停止しないでずっと続いて
る、なんか言うことに一生懸命でちゃんと内容を聞き
取れ
ない
。
まさにそれが通訳が必要な技術だから、うん、通訳トレーニングではすごい大事、
うん、有効なんだよ、
ね、う
ん、
ほら野球でもさ、トスバッティングとランニングって趣旨が違うわけじゃん、うん、練習の趣旨が、うん、でシャドーイングってあの内容を取るよりも聞いたものを口から出すってだけなんだよね、うん、だからその前にあのまず英文把握しないといけないじゃん、
う
ん、
そうそう、
うん、プロセスとしてはまず英文を読んで理解するじゃない、うん、まずそれしましょうと、でその後に英文を見ながらテープの後に行ってみましょうと、英文
見ながら、
でもそれなんとかできるってなったら、うん、じゃあ次シャドーイングしましょうみたいな、うん、プロセスを踏んでるんだよね、うん、普通は。
あの多分英会話学校とかの教え方としてはね、うん、でいきなりできる人はやっぱそんなに知識ある人だよね、うんうん、の例えばほらフリーバッティングみたいなもんだよ野球に言ったら、うん、いきなり打ってる人もいれば、あ段階を踏んで速い球になれる人もいるわけじゃない
、うんうん、こう耳から聞いた英語をあの言うプロセスの中で一度頭の中にその短時間でも聞いた内容を覚えてないと言えないんだよね、うんうん、だからその短期記憶保持っていうの、うん、それがトイックのテストでも有効だってことだと思うんだよ、ね、
う
んうん、例えばトイックの、
ね、
後ろの、ね、長いナレーションとかも聞いた内容を覚えてないと答えられないわけだから、うんうんうん、そのトレーニングとしてシャドーイングっていうのは有効なんじゃないかってことだよね、うんうん、なんで何語ぐらいってあんまり意識してたことないからちょっと分かんないけどね、
まあ、うん、適度程よい、
うん、まだからね、もうやってる人には申し訳ないんですけど、うん、僕はまだそれがどんなに有効かってのはね、うん、
時間できない。リス&リピートやってる？
ちょっと時間ができないんで、
うん、リス&リピートはやってる？
全く、うん、そういうことだからあんまりまだやってないんで、ちょっとまだ自分の中で何がいいかがまだ分かってない状態なんですね、うん、
あ、あと内容にもよるんだろうね、うん、その出てくる単語とかでね、うんうん、たまたまそのよく聞いたことない単語だとやっぱり使えると思うしね、うん
うん、えそれどう思うシャドウイング、うん、俺実はね、うん、あの俺もよく分かってないんだよぶっちゃけっていうのは、うん、俺はさシャドウイングって上手くなったわけじゃないから、うん、実際あの生時間も、うん、油垂らして、うん、垂らしながら上手くなって、うん、取得したわけだね、うん、でシャドウイングってそのためのトレーニングの一つだと思うんだけど、うんうん、
まあ筋トレだね。
そうだよね。
腕立て腹筋みたいなもん
で。そう思うんだよね。きっと。
でも実際は例えば野球選手だったら野球やるっていうのは、うん、野球上手くなることで、うん、腕立て腹筋だけやってても野球上手くならないね。
そうね。
うん。うん、でもなんだろう、あんまりそんなに肩肘張らなくても、うん、例えばその。まあ、英語のニュースとか見ててなんかこう、うん、耳に残った表現とかあるじゃない、うん、こんな言い方するのねみたいな、うん、そんなのをこうブツって言ってみるだけでも、うん、シャドーイングの一種だよね、うんうん、
でもこれ最近さほらあの商売するようになったじゃない、うん、で成功者の真似をするってよくいろんな人が言ってるさ、うん、成功した人のなりきってみるとか、うん、そういった意味では面白いのかもね、うん、生の英語をそのまま真似するっていうのは、
うん、そうだね、
まあ、プロとしてもね、
うん、そう例えばかっこいいなって思う俳優とかいたら、うんうん、それになりきって、
う
ん、同じセリフ言うみたいな。
そうそう、うん、俺先週マライア・ケリーのさ、うん、サンデーって歌をね、うん、1日5回ぐらい聴いて歌ってたんだけど、うん、気持ちよかったよね。ごめん、そういうのもありました。
あとあの、マサヤさんのブログのね、あの日本語の上手な
キャロリン ね、
キャロリンね、モームスがね好きとか言って、話し方そっくりだよね。
あそう、俺モーニング娘。知らないんだけど話がそっくり。
いや、まあていうかまあ、あの、ね、年代のね、
そうそう、若い日本人の女の子が
喋る、ああいう話し方するよね。
そうそうそうそう、うん、
すごいそっくり。
そういうなんか自分が、うん、あこれ
なりたい、
そうなりたいって言って、うん、真似してる。
ちゃんとロールモデルがいるんだなっていうのはすごいよくわかるよね、う
ん、
あれね。
多分真似するってことなんだよね。
そう。
おそらく
真似するの大事なん
だよね。
学ぶは真似ぶだもんね、もとも
と
ね。
これよかった、結論出たね、うん、一時どうなるかと思った
ね。あ、そうか。
はい、じゃあ次行きましょうか。14番ゴンタさん、はい、近いうちに英検準1級を受けようと思っています。英検対策に有効なブログや対策本、学習法があったら教えてください。あ、マサマサさん英検やってるね、うん、
やってるというか一回受けただけですけど、うん、あんまりないんですよねブログは、うん、英検に特化したブログはそんなにないんですよね、うん、まあ、僕もちょっとあの探し不足なのかもしれませんけど、うん、でもね、うん、とこの間準1級受けて思ったんですけど、まあ、あの違うといえば違うし、うん、まあ、トイックの勉強が役に立たないこともないっていうのは一応自分の点数でも実証できたんですよ、うんうん、やってない割にはあと4点だったってい
う
のがあって、
そう
です
ね、
うん、だからまあ、英作文、これはもうどうにもならない、うん、勉強してないんですから、うん、どうにもなんなんで、英検準1級とか真面目に受かろうっていう気があるのであれば英作文はやっぱりちゃんと勉強しなきゃダメでしょ、うんうん、でどうもどうやらそんなにあのかっこいいこと書いてなくてもそれなりにまとまってればいい点くれるみたいですので、うん、英検準1級の英作文というのは、うん、
だから練習すれば必ず点数に反映するんじゃないかなと思うので、う
ん、真ん中さん全然勉強しないで英作も何問中何点だっけ、
14点中の8点ぐらいだったと思うんですけど、うん、
まあ何もやらなくても半分以上はやってると。
いやでもものすごい低レベルな文章と差し替えてるんですけどね、I think なんとかI think なんとか because なんとかみたいな。
割とその E メールの返事を書きましょうとか、割と日常的な、
E メールの返事を書くはもう毎回同じですね。はい、うん、まあ、あとはなんか最後にシンシアリーとかベストリガーズとかなんか、うん、お決まりのことは一応書いてみたいな感じですね、
うん、その単語もそのリーディングで出てくるような難しい単語をライティングで使わなくていいんだよね。
そうです、う
ん、もっと優しい言葉で
めちゃめちゃ簡単なので、
うん、ちゃんとこう伝わればいいっていう気持ちでいけばいいからな、
はい、だ 意外に点がくれたんでびっくりしたんですけどね、うん、
なるほど、
そういうちゃんと通じてるってこと
ね。これ
はい、ね、はい、15番、エミエモンさん、 TBR 楽しく聞いています、先日の TOEIC 前後ありがとうございました。こちらこそお聞きいただきありがとうございます。ケンブリッジ英検についてお話しされているので、ついでというか CAE ケンブリッジサティフィケートオブアドバンスインイングリッシュ、大学のリクワイアメントになってんだ CAE が。すごい、あのケンブリッジの、
本当はそうなんだ、
アドバンスって言われてる。
あ、そうなんだ、あ、すごい、変わったんだ。
いい大学行ってますね、エミエモンさん。あの、ちなみにどちらの大学か教えていただくと素晴らしい、についての質問です。 CAE 合格でなかなかレベル A を取れません。あ、レベル A 取れない。俺レベル C だったもん。FCA もそうですが、合格レベル ABC で A を所得しないと合格とは言えないということらしく、ああそんなことない、 C が合格です。どのような勉強すればよいかと悩んでいます。アドバイスお願いします。 IELTS も受験していますが、ケンブリッジの方が難しいです。多分 IELTS 現在 6.0 なので 7.5 所得レベルだと思います。
高いね、レベル高いよね、これですね、
うん、高いね、うん、CAE って英検1級ぐらいのレベル、レベル A は Excellent で、レベル B が、Good Pass で、レベル C がただの Pass、うん、で、D が Fail、 Narrow Fail か、
ギリギリって
感じ、ギリギリ落ちみたいで、 ABCD、 E が Fail で、 CAE は
CAE、 惜しかったってことか、
うん、私は2回受けて、1回目はABCDE 全部のパート落ちました。で2回目はグレード C パース、グレード C なんで、まあ、ギリギリ受かったぐらいです。で難しいテストなんで、レベル A は取る人なかなかいないと思いますよ。日本にいて日本で英語勉強してて CAE で普通のパースのレベル C 取れたらすごいな、尊敬しちゃう。私はイギリスにいて、2年間イギリスで英語学校通ってようやくグレード C パースでした。勉強法はね勉強法は、まあ、とにかく全部やんなきゃいけないんで、リスニング、リーディング、スピーキング、ライティング、全部必要です。特にライティングかな。ライティング、ケンブリッジ英検、まあ私は一番苦労したのはライティングなんで、個人的にはライティング。で、ライティングやってる中に、例えばあのライティング、ペーパー2ですよね。ペーパー2、ライティングの中に例えばペーパー3とかに使うような表現とかを織り交ぜるとかいうふうにやっていくと相乗効果が出ていいと思います。はい、16番、英語苦手さん、毎回楽しくラジオを聞いております。ちょっと教えてほしいのですが、 Would you rather catch the afternoon flight instead of the evening one? Yes, I enjoy flying. No, not if we have to hurry.
I called some big ones earlier this week. パート2の問題では答えは B だと思いますが、この訳がいまいち分かりません。Not if で構文解説お願いいたします。すみません。Not if we have to hurry. Would you rather catch the afternoon flight instead of the evening one? Not if we have to hurry.もし急いでるんだったらアフタヌーンフライトじゃなくて、
これ逆じゃないの？
逆じゃないの？ Would you rather catch the evening flight instead of the afternoon one? Not if we have to hurry.
そのがメイクセンスだよね。
そうだよね、うん、もし急いでるんだったらそっちじゃん、もしあの急がなきゃいけないんだったらそっちじゃない方がいいっていう意味なんで、うん、これ逆だね。 Would you rather catch the evening flight instead of the afternoon one だったら、うん、Not if we have to hurry、うん、もし急いでんだったらそっちじゃない方のがいいっていう意味なんで、そんなとこかな、はい。17番エミエモンさん、再びありがとうございます。ライティングの添削を真剣に希望なのですが、おー、アキさん来てるよ。どのように申し込めばよいのでしょうか。問い合わせと詳細を教えてください。エッセイ添削を探していましたが、一つ8万で返却1ヶ月半だってよ。8万取るって、アキさん600円でやってる。かかるようです、例えば期日に間に合わない、かかるようで、それだと期日に間に合わないので詳細お願いします。切羽詰まっているので。
あ、そうなの。
アキさんのブログ行けばいいのかな、
うん、あ、現状だけ言っといていい、うん、市場がいくらか、うん、市場がいくらかかるか、うん、例えば大学、大学にアプライするのかな、この人。
いや、今大学生かな。
どういう状況なんだろう。
CA ケンブリッジ英検のライティングで練習してんじゃないの。
あ、そのコレクションしてほしい。
うん。
プロフリーにとしてほしい。
そうね。そっか、なんかライティングのアドバイスとかそういう。アキさんの。
高いだったらあれ。
一応市場の市場の価格だけ言った方がいいかな。
え？
市場の価格だけ。
うん、うん、
そうす
ね。例えば、すごくオフィシャルな文章あるじゃん。
うん、
例えばその大学院に行く時のエッセイだとか、うん、そういうので1時間2万円の相場で。
1時間？
うん、
あ、何？その人と1対1で授業やってっていう意味？
授業っていうか、その目の前でアドバイスをあげると。
あ、
で文法もあんまり赤は入れないので、うん、こういう風にした方がいいんじゃないっていう話、
うん、
なんか2万円ですよ。
どうかこの辺から行
きます。アキさんこれ、あの
俺今あんま宣伝してないんで、実は
あのリンク貼ってないね。
いや、今宣伝外したの。
あ、外したんですか。
うん、一度。
なんで。
え、
なんで。
いや、そんなにたく
さん来られても困るって、
うん、こなせないっていうのもある
から、まあ、とにかく市場の値段もね、
ほら、だから
あんまないよね、人そこでやってるとこって。
いや、ほら、だからアキさん、エミエモンさんが例えば、うん、ほら、なんかそういうコンポジションの練習してて、うん、見たいっていう時さ、どうすればいいかな。
あ、そう、
うん、どうすればいいの、うん、英語の潜水艦行って、うん、アキさんのブログの英語の潜水艦行って、なんかリンク貼ってある。
あ、そう、じゃあ僕、もしよかったらメールくだされば。
メールアドレスどこにあるの。
あの
英語の潜水艦の
ブログやってて、
それをトイックブリッツブログに、リンクあるんで。
一応あの最近あのあれなんですよ、コメントができないようにしちゃったんですけれども英語の潜水艦の中でお知らせというところを見ていただくと、一応私挨拶でメールアドレス載っけてるんですね。
英語の潜水艦のサイドバーの、はい、挨拶というカテゴリー、
はい 読者の皆様へというところで、
うん、
分かりにくいこっそりと
すみません、うん、もしよかったらそこにメールで相談してください、はいはい、
TOEIC ブリッツブログから英語の潜水艦に行って英語の潜水艦のサイドバーカテゴリーの中のお知らせというところに記事が2つあるんですけど、その古い方の記事の、なのでスクロールしてって一番下の方の中にメールアドレスがあるんで、そこからメール、アキさんにお願いし送ってください。
もうすぐ2時間だ。
あ、やばい。ちょっと待って、じゃちょっと巻きます。18番、三輪志郎二郎さん、ハートで感じる英文法の先生は大西隼人ではなく大西ひろとですよ。ありがとうございます。先生ありがとうございます。大西ひろと先生です、私ファンです。結構ね、人によってはあの先生気持ち悪いっていう人いるんだけど、私は結構好きですね。はい、19番七志さん、最近パート2恐怖症になりつつあります。リーディングは450点程度は取れるのですが、いくら勉強してもパート2って、なんとなく不安ですよね。先日のトイックも微妙でした。何かいい対策法はありますか？実際の試験時のコツや注意点はありますか？アドバイスお願いします。コツはですね、パート2一番大事なのは質問の出だしの部分、疑問詞のとこ、 when なのか where なのかっていうところに集中して聞くっていうのがコツです。20番七七さん、上記 R ではなくて L でした。あ、大丈夫です、リスニング450点、まあ、リスニング450点取れれば結構レベル高いんで、あとそうですね、パート2は集中力が非常に大事なんで、うん、ちょっと気緩むと全然つかみどころがなくなってしまいますね。21番ゴンタさん、こんにちは。4月から毎日ウィークリー購読予定です。 ありがとうございます。先生の紙面講座楽しみにしています。ありがとうございます、近々それに対するお知らせもトイックブリッツブログでしていきますのでお願いします、22番マサマサさん、こんにちは。音程が変わらない音声ソフトの名前を教えてください。
うん、何でしょう、何だったでしょうね。でも探せば いっぱいあると思うんですけど、
トイック制服日記にそれちょっとリンク
あれ、あるのっていいんでしたっけ。問題何でしたっけ。
フリーソフトだったもん
ね。それから言っちゃってるんですよ、うん、ちょっと考えます。
制服にトイック制服日記で近々発表していただけるかな、うん、23番七七さん、 TBR のスタジオ写真もみたいな神崎先生宅だから やはりまずいですかね。別に俺見せてもいいけど、
全然構わない
し、ちょっと写真撮っかじゃあTBR、 あれカメラはない、カメラ、
この携帯すごいいいよ。
あ、あるあるあるあるある。昨日パソコン買いまして、パソコン2台並べてやってます。じゃあ写真撮りますね。あ、マサマさん顔とか出した
まダメダメダメ、僕は逃げますよ。
アキさんのところ
に逃げる、はい、
どんだけだよ開けろ、来いよ、
いいよ、
意味わかんねえよ
写真嫌いだもん。
今写真撮ったんで、まあこんな感じかなはい、近々写真アップします。はい、24番トイカワンのワンさん、トイックの年齢限界に対する回答ありがとうございました。ご自身で人体実験なさるということで、実験の結果を TBR で聞けるように私も長生きしたいと思いますありがとうございますちなみに私のホーム番号に関する予測が正しければですが、神崎先生が50歳2011年は、208回でフォームが4NIC、 60歳2007年、288回フォーム 4XIC、 70歳2037年、フォーム 5HIC。
すごいコメントだ
ありがとうございますありがとうございます。
すごいね。
ちょっと
普
そのぐらいかな。
ないよね、
いつもあの非常にクリエイティブな、コメントありがとうございます。面
白いね。いろんな人いた。
あ、じゃあ終わりなんで、ヒロさんなんだっけ、ヒロさんが聞きたいこと。
なんだっけ忘れた。
なんか張り切って言ってたよ。今日はこれやりたいって。ほら。
テンション落ちまくっちゃった。
もう忘れちゃったって。
あ、どこでしたっけ。
頭の中トイレでいっぱいだから。
あ、
これだこれだ。じゃあヒロさんの。
え、なんか一番最後来てなかった？先ほどの問題ですが、旧問題集ボリューム2の2セット分の試験2セット目のパート2の48問目です。神崎さんのご自宅にも多分本があると思います。確認ですが、写し間違いではありませんでした。なぜ B が答えなのでしょうか。あ、さっきのやつだ。Would you rather catch the afternoon flight instead of the evening one? Yes, I enjoy flying. Not if we have to hurry.なんだろう、これ問題悪いな。
だからどうなんだろうね、それ
。Not っていうのはここでは I wouldn't rather catch the afternoon flight だから、あのアフタヌーンフライトじゃない方がいいっていう意味だよね。で、if we have to hurry、もし急がなきゃいけないんだったらアフタヌーンじゃない方がいいから。
Would you rather catch the afternoon flight instead of the evening one が正しいわけ？
それが質問で、それに対する応答として、
だったら B は、not を外した if we have to hurry が正解なんじゃないの？で、だから A と C が、全く質問に答えてないっていうことだから、
そう、アフタヌーン、アフタヌーンとイブニングだったらアフタヌーンが早いから、
多分これなんか間違って
んじゃない？問題が間違ってんね。
そうだね。だから
ES も間違います。
こうやって日本語訳ついてないの、こういう質問が来るってこと
で。どうなのかな。
要するにその夕方遅いあの便よりも午後の便、乗ることを希望しますかって質問
でしょ。そう
で A が飛行機を利用するのがすごい好きだっていう言ってるから、見当違いでしょ。で C は I caught some big ones earlier this week。 この ones が何を指してるかよくわからないけど、
だからこれも見当違い
だから、見当違いだから結局そのコミュニケーション上 B ってことになるんだ
けど、でも not if we have to hurry だって言ったら、イブニングでもなくアフタヌーンでもなくモーニングフライトをあの乗らなきゃいけないっていう意味になっちゃうね。
おかしいよね、問題が悪いよね、これね。
問題が悪いです、すいません。ETS もそうだけどね、出版物も結構間違いありますんで、文字になってるとなんか全部正しいように感じるかもしれない
けど、人間だからね、ミスあるよね、
ありますんで、そんなところでよろしいでしょうか。はい、そんなとこかね。あとそうか、ヒロさんの方のブログで、あれどうだっけ、これか、
いろいろ質問来てんの。
いや、これはヒロさんが質問してる。
あ、そうそうそう、
はい、
ヒロいない。
そのトイレ行っちゃって帰ってこない。
ない。
今はですね、ヒロさんのブログに行っていただいて、ヒロさんが、秋雅也さん、まさまささん、質問です、回答はラジオ当日で OK よということで。質問1じゃないな、お願い、あなたの人柄を示す2点持ってきてください。写真でも感銘を受けた本でも、もしそれぞれについて1分くらいスピーチしてほしいな。なんか持ってきたんだっけ、秋さん。
俺、
それはヒロさんいないとしょうがないと思うんです
けど。俺もそう思う。俺もそう思うな、それ。
じゃあ皆さん、今からヒロさんのブログに行ってください。ヒロさんのブログの、これはなんだ、いつの記事か、
ヒロさんのブログは
3月29日英会話のイエスインターネットラジオという記事の、
来たよ、ブログのタイトルは伝えるためのなんだっけ、
まあどうでもいいよ、
一応なんか
大丈夫。いやほらほら聞いてる人がこのブログ見ないと、
うん、そうそうそうそう、
あこれちょっとじゃあ、あ今からあれちょっと待って、
伝えるための
英会話アット横浜、
英会話アット横浜、うん、英会話の会は、うん、
快楽の会、
快楽の会、
リンクが貼ってあるんですよ。
あリンクが貼ってあるか分かるか、
うん、
分
かれます、うん、
そこに入ってもらえると、
これ大丈夫かな今、あれ TOEIC ブリロ
が色々質問をしてます。
あ今トイックブリッツレディオの掲示板のコメント欄の一番下26番神崎雅也の名前で入っているリンクをクリックしていただくと、その今言ってる、ヒロさんのブログのところにジャンプしようとしています。問題なければクリックというのが出ますんで、そこ行っていただくと行けますんで、皆さん行きましたか？はい、質問1じゃないな、お願い、あなたの人柄を示す2点持ってきてください、はい、写真でも感銘を受けた本でも。
ちょっとその前にごめんなさい、
はい、
とりあえずここからですね、
はい、
みんなで楽しみたいと思います。
はい
今まで楽しんでなかったのってねえ、
書いたこと
ない。そう
だってだって内容がトイック
なんで、そうじゃない
かな、一応英語をやってるものとして、
はい、
要は今幸せなのかと、
うん、
英語をやって幸せなのと追求したと思います。ここからね、
なるほど、
なるほど、
はい、もう捨ててトイック捨てて
トイックはもうやめましょう。
でも
トイック
今日はトイック、うん、悪いとかじゃなくて、うん、今英語を勉強して幸せ、うん、これ稼いでる、うん、どんなのよと、
うん、
それどこね、その前に、はい、
よっしゃ
ーい、よっし
ゃーい、はい、どうも
乾杯です。
一般で聞いてる人いるのこれ。
いやところがですね、44人
マジで
そんなにすごいね、
増えてるよ、初め20人ぐらいだ
った、うん、すごいね、44人今聞いてますよ。
皆さんありがとうございます、感謝します。
ここからはトイックじゃなくて、
もっとジェネラ
ル、もっと大きな英語、
俺だけだね
にしましょう。
はい、
はいはい、
ではでまず人幸せみんな今そこから
幸せです。
そうです。
はい、幸せです。
英語をやってると、じゃあ、はい、はいはいはいはい、
どうぞ。
ありがとう。E.T.
はい、
はい、はい。
うん、司会者が手を挙げてます。
はいはいはい。
どうぞ。はい、どうぞ。
脇の下を押さえてます。
はい。だね。率直に英語を教えてるものを、うん、学習してる人、
はい、
英語を習って幸せだと思った瞬間、一分ずつ言ってください。
英語やってるってこと。
マサマサさんは学習者としてでしょ、
うん、
俺らは言ってるものなんだけど、うん、英語と出会ってどんないいことがあったか、どんな変化があったか、
うん、
うん、そこです、聞きたいですね。本当にいいことがあるのかという勉強して実生活に、そういうことです。
実生活ね、
難しいね、
うん、なんか考え込んでる
それ置いといて。
いやじゃあヒロさんから始めて。
じゃあ
いや幸せだった瞬
間。はい、じゃあ幸せな証拠を2つ持ってきました。
うん、おおすごい。
お見せします。
うん、
じゃーん。
何それ。
何それ。
何これ。それは
これは
フカヒレ。
なんだべ。
なんかプラスチックでできてるけど、
うん、フィンみたいな、
ね、形はフィンだよね、
う
ん、
そう。
これはなんか水のスポーツ関係ある、う
ん、これは俺趣味がさ海のスポーツなんだけど、うん、サーフィンなんだけどね、うん、につけるやつなんだよ、
うん
うん、でこれが幸せの象徴なんですよ英語に至って、
うんうん、その心は、
うん、あのねいきなりローカルと話せるからこれ最高ですよ、
うん、
バーって入るじゃない、
うん、
その時にパッと話しかけられるともう最高よね、
うん、
海外じゃなくなるから、
うん、なるほどね、
そうそう、
そうだ
よ
ね、
で俺ぶん殴られたりもなんかもしてるんだけど、うん、英語喋れることで助かってるんだよね、
うん
うん、最高、
うん、
なんだろうな、英語ってすごいなと思う、
うん、
190カ国今190何国かあると思うんだけど、
うん、
パスポートだよね、
最高だよ、すごい楽しい、うんうん、でそれってさ海外行く必要ないじゃん、うん、今、うん、何万人だっけな、50万人忘れたけど日本に旅行者がいて、うんうんうん、横浜にいながらもそういう人出会えるから、うん、それってさ今さ、なんかさ中田選手とか、うんうん、松坂選手とか、うん、ああいう人じゃなくても、うん、幸せになれるんだなって思う、うん、普通の俺みたいなやつが、
なるほど、うん
うん、要するに通じる、う
ん、人と人とが通じ合える、うんうん、そうそうそう、
日本でも海外でも、うん、そのいろんな人と話せるってこと、
そうそうそう、うん、そうよ。なんかある海のスポーツ界で質問。
いや。海どこ？ハワイ。
え、俺今鎌倉ですよ。
ああ、だから、うん。それで海で、うん、地元の人に話しかけられて英語で通じたっていうのはどこ？
うん、あのどこ行っても。
あのそれ鎌倉じゃ話違いでしょ。まあそうだよ、うんうん。
でも鎌倉でもいっぱいいるよ、うん、外人。
うんうんうん、確かに英語がは、ね、英語が話せるから、なんだろう、
はい、じゃあ分かった、英語の人だから英語スピーチしよう、ね、なぜ幸せになるかっていうの、うん、どうこれ、
うん、OK、うん、Let's try、
はい、じゃあいきます、うん、じゃあ質問突っ込んでね、
yeah.
うん、I love surfing.
Yep.
You know why?
No.
This is crazy. I get to meet all these funky people in、yeah. Kamakura.
Funky people in Kamakura?
Funky people. Funky all the way、mm. to heaven. あれ、これだけ。質問なし。
Where are they from?
あのね。Most of them、mm. are blue-collar people, basically.、Mm. But they have decent jobs.、Mm. And、the best thing、mm. is that they have jobs、
yeah.
and they have freedom、mm. to come、yeah. to the beach、anytime they want, basically.、And it doesn't have to be a、white color. You don't have to be like、working for Sony, Honda.、Mm. But、they know what happiness is all about.、Mm.And I guess to me that's English. Mm. Mm. It's the, to know what happiness is, mm. basically.
Mm. Right.
Mm. It's kind of deep, isn't it?
Yeah.
mm. So to me that's happiness. Mm. Mm. It's really funky. Really god.
mm. So how often do you go to Kamakura?
I used to go to Vemoku every day.
Every day?
In the morning. But、oh. now I can't, but、a couple days a week、mm. now.
But you still have the freedom to go to the beach?
No, I can't.、Oh, I don't
any,
now.
Almost any time that you want?
I used to.
Used to?、Mm. But not anymore.、
Uh-huh. Yeah. But the thing is, I get to meet all these different kind of people at the beach.、Mm. And working in Tokyo,you meet、everybody kind of、resemble to each other, you know, working、right. for big corporations, working in buildings、mm. in a city、mm. but、
at the beach there are many kinds of
yeah,
people.
Yeah, exactly. Everybody's different、mm. but everybody's happy、mm. so that's to me it's、mm. it's a tool to be happy、mm. in English、mm. to be, it's one of the tools to be happy、
mm. yeah. Mm.
yeah yeah、
mm. very nice
Thank you.
Right, that's very nice.
Thank you.
なんか変わんないね。
I don't meet English speaking people here in Miura. So
that's あのなんだろうな。
That's foreign to me.
Yeah, it is foreign. Yeah, exactly.
Okay, that's
that. But meeting people is really important.
Yeah, yeah,
yeah,
yeah.
That,
yeah, exactly.
You know, that makes you want to learn
exactly.
a foreign language.
Yeah, yeah. As the language teacher, I think yeah. You need to use language.
Yeah, sure.
You know what I mean?
Yeah.
I mean, it's easy to just to teach mm. using Japanese, mm. but actually you need to use it.
Mm. Yeah.
And communicate, and to be happy. As a language teacher?
Yeah.
So that's the only way you can spread happiness to your students.
Yeah.
And this is how I used to be in high school. Here we go.
Oh. Yeah. It's
your old fortune.
Yeah, yeah.
I can't
find you in this photo. The guy on the far left. I mean, far right. The guy on the far right.
Can't tell which one is him.
Yeah, exactly. That was me, man.
Wow.
You had a strange hairstyle.
Wow.
How old are you?
I was 15.
Exactly. 15. Mm.
15.
Mm.
Wow.
Right. So back then, you didn't speak English at all.
No, zero.
No.
But I went to international school back then when I was the six.
Oh yeah, you went to Italy.
Yeah,
you were in Italy.
Exactly.
You lived in Italy for how long?
For two and a half years.
2.5 years, mm-hmm. And you speak.
I guess I did back then.
Italian.
But my high school grades,
yeah.
Especially English, out of 10, the yeah. 10 is the best, right?
Yeah.
And my grades were 4 and 5.
Over 5.
Yeah.
Mm.
Yeah, mine was something like that too.
Okay.
Oh
yeah.
Very good at
seriously. Okay. Right. So. Mm. So that's me. Mm. I think I'm studying and teaching English to be happy. That's mm-hmm. all.
Mm.
Period. Mm.
So why did you decide to go to the States, even though
my sister,
baby?
Yeah, exactly. My sister.
Yeah.
Went to
your sister
went to Kansas. So Kansas.
Your sister went to Kansas.
An exchange student.
Yeah.
So I followed her footsteps.
Mm.
But I just took the test, and for some reason I passed. Right.
Mm.
That's why I went. Mm. But
so you went to the States when you were at high school.
Yeah, I was 17, I believe, back then.
At first, you couldn't speak English at all at that point.
Not really.
I went to England when I was 24.
24.
Then right. I could speak some English.
How did you learn speaking English?
Well, as I said before, I listened to Radio English Conversation.
That's all. Didn't really talk to.
I did. I used to work for a hotel called New Sanno Hotel in Minamazabu, which was run by US military.
Oh wow.
So I was a waiter there, and all the customers are US military.
How did you get the job?
One of my friends were working there, and he told me about that, and I was interested in it, so
okay.
Asked him to introduce.
Okay. But before then, you didn't. You haven't had much experience talking to natives.
No. Well, I listened to a radio program and I took AKNICU just before. So, AKNICU at university level is not very high, is it? So, yeah.
Mm, okay.
But AKNICU is a very good level. If you
some high school student pass AKNICU, so I was about high school level when I was in third year of university.
Yeah, yeah. So I'm sorry, my point is, once you're in the ocean at the beach, it's not the grammar,
right?
But what you are, basically, who you are.
Mm. Yeah.
So that's my point. It's not the grammar, it's not the vocabulary, but who you are.
Yeah.
Yeah, what you know.
Yeah.
In life,
right.
So that's my point. Mm. To be happy.
Mm.
Thank you. Thank you for your love. Hey, ではどうですか。なんかありますか。そういう、あの、あなた自身をリプレゼントするものは。
Don't know. Yeah, my blog, and my radio.
Yeah, that's true. That's so true.
But choosing this place to live really shows who you are.
Yeah, that's right. I like the city.
Yeah.
So.
Yeah. You live in a ocean view.
Yeah, the ocean
place.
I've got a question.
Right.
What brought you here? to this place to live?
I love the sea. I love the ocean. So.
What was the base or backbone to choose this place to live?
Well, it's very close to the sea.
Okay.
So.
You used to love the nature and the whatnot. That's your love of the nature. You
yeah,
used to have
I like the sea.
Okay. Since you were a kid and
yeah.
Okay.
That's why I went to Tokyo Seishan Daigaku.
Oh, that's the reason?
Yeah.
Oh, damn, really?
Yeah.
Because you love the ocean.
Yeah. No. And also, I wasn't very good at English, so.
Really? So you really love
the
ocean?
Yeah.
Oh, wow. Why? The fish?
No reason.
Waves? The sky?
Like the sea itself.
Wow. Yeah. Sound like a reggae-ish religion.
Yeah, I like I like reggae too.
Oh wow, okay. Just love the ocean.
Yeah.
Okay. Has English made has English influenced you in a way to live? Or
no.
No.
When I was in England I learned a lot.
Okay.
A lot of different things.
Okay, for example. Like people.
How to cook Japanese food.
Oh, how to cook Japanese food.
You learned how to cook Japanese food in England?
Yeah.
Mm. That's interesting.
What Japan did during the Second World War.
Okay. Exactly.
Yeah, I learned a lot about Japan while I was in England.
Yeah, exactly.
Yeah. Was very good experience.
Okay. How long did you live in England?
6 years.
6 years.
Yeah.
Okay. I lived in England for five years, but I was really small.
Mm. You were young, you mean?
I was 3 years old when I went to England and lived there for 5 years.
I went there when I was 24 and came back when I was 30.
Right.
Was a time of 50th anniversary of Pearl Harbor, 50th anniversary of D-Day, 50th anniversary of victory over Europe, 50th anniversary, 50th anniversary of victory over Japan, so it was a war kind of thing. So.
Yeah.
That's very interesting.
Masamo-san, do you have any questions in Japanese?
Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, it's very fun, it's good. Yeah.
あのでは次の質問聞いていいですか。
しょう。
あの英会話学校行くとしたら1年間無料でね。ここ行くってありますか。
Are you asking the question to all of
us? 無料でね1年間行くとしたら。
Anywhere in the world or in Japan?
じゃあの現実的に。
だって無料っていうのが現実的じゃないんです
。まあきつい。すみません、そのとおりなんですけども、まあ、例えば、まあ1年間どこでも行きますよというと。
つい日本には英会学校はたくさんあるけれども、その中でもし行くとしたらどの学校を選択しますかってこと。
ありがとうございます。
そういうことで、はい、それもそれが無料だったらってこと。
そうです。はい、ありがとうございます。
だから。
どうだろうね。
どうだろうね。要するにどこがいいかってことや。
どこ行きますかっていう。リアルな話、
うん、ガーバとか行ったことないからね、分かんないね。
僕はね、もうぶっちゃけ行っちゃうと、うん、
大手はダメだね。
なんと、いや、ダメとも一概に言えなくて、結局はね、人間対人間だと思うの。先生と生徒っていうのは、うん、もう本当これ1対1の関係なんだよね。
うん、
うん、だから、その、まさやさんとまさまささんの関係みたいにすごいなんかホットじゃない、うん、でしょ。それはそれで出会いだと思うんだよね。だから別にどこの学校に行ったから英語ができるとかやる気が出るとかそういうんじゃなくて、結局どの先生にどういう先生にとの出会いがあるかってことだから、別になんていうの、そのネームバリューがあるその学校がいいとかじゃないと思うんだよね、結局ね、うん、だから結局はそれは何だろう。I don't see the point of the question。
いや、あのその通りなんですよ。うん、その答えを聞きたいって言ったんですよ。
いや、でも なんだろう、初めて英会話学校行こうと思った人はそんなどんな先生がいるかも分からないし、分
かんないよね、
うん、そうなんだよ、選びようがないです
、ね、そうなんだよね、
前提として、
うん、確かにね、
でやれることといったら無料体験、
うん、そうだよね、
もう行きまくるしかないけども、うん、ああいうのって結構なんだろうな、うん、断り上手というか、断れる人はどんどん行って、うん、どんどん断ってだけど、うん、結構売り込みが激しいらしくて、うん、僕も知らないですけど、うん、もうなんか一個行ってバーンって言われちゃったら、もううんって言っちゃうような人が、う
ん、ノバなんかさ、うん、面接行くとね、はい、部屋入って鍵閉められて、契約書サインするまで鍵開けてくんない、
なんかちょっと都市伝説的な、うん、そういう話も、うん、まあ、嘘かとか僕は知らない
ですけど、まあ、そういったね、その大手、最大手だったノバがこう倒れちゃった後だからこそ、かなりシビアだよね、うん、そういう学校だよ、ね、
補足すると、まあ、俺はジオス、あ、ごめん、ジの学校に
もう言ってんじゃん言ってんじゃん、
そうだけどガバじゃなくて G で始まるとこって言ったらもうあんまないもん
ね、まあ、補足的にね、うん、一緒にいたんですけども、ね、秋広も G に、うん、
秋でいいからね、
秋ね
本名出さないさっきの3回ぐらいいたあの秋でいいよ、
まあ、
秋で、
まあ、すいません、うん、秋も G に、4,5 年だよね、うん、その後に、L から始まるラドに、うん、
言ってるし
3年いたんだよね、
もっと俺ラドの方が長いんだよ、
あ、そうなんだ、
ラドも7年いるんだよ、当然で、ジオス5年だから合わせて12年だよね、うん、学校はね、
すばら
しい、うん、で、まさに G もいた
よ、それはね、1年いないんだ
よ、
え、今だったの、俺、イオン6ヶ月、
あ、そう、
ラド7年、
うん、あ、7年もいたんだ、
そうするとラドラドライキ同じだね、じゃあね、俺も7年だから、
あ、
そう、うん、C、まあいいや、
あ、いい学校知ってる、横浜にあるなんだっけ、なんか東かな、あ、そうそうそうそう、そうそう、それ
YES で、
いや俺ね、あの、yes、今ね、うん、一緒ついていこうと思ったよ、
うまいね、
YESYES、
ね、ちょっと横浜イングリッシュ、
なんだスタジオだっけ、
スタジオか、
違うだろ、
横浜イングリッシュスクール、
横浜イングリッシュサロンだっけ、サロンだっけ、
サロン
いい、ね、サロンじゃないか、
サロンいいんすね、
サロンいい、
サロン面白いですよね、横浜イングリッシュサロンって
、横浜イングリッシュサロン、あ、なんか
喋ってていい
っすか、なんかいいよね、うん、ね、なんか自分の椅子かなんか用意したりそうだよね、うん、
おしゃれっぽいよね、うん、
ちょっといい、ね、もう名前変えた
ら、日記に書いて
サロン、サロン、サロンにした方がいいんだよ、
え、そこはあの普通のホテルと何が違うんですか、
It's a really good question. Thank you for asking.、うん、
やばい、俺あの語ると3時間くらいかかる、
あの3分くらいでまとめてください。We're really running out of time。
あ、すいません、あの
パターン2つで、全く英会話学校を知らない人にとってどういいか、うんうん、もう一つはある程度英会話学校いろいろ行ってきました、うんうん、だけど結局物になりません、うんうん、そういう人たちにとってどうかっていう、うん、
分かった、
これ多分話違うと思うんですよ、
分かった、さすが正場さん、
さすが、
あきひろと、あ、ごめん、あきとは違うね。
まずその初めての人からいきましょうか、
うんうん、そうだね、
初めて英会話を頑張ってみよう、
うん、
学校自分ではできないから、うん、あのとりあえずお金払って学校を頼りにしよう、
そうだね、
そういう人にとってその、うん、イエスさんは、うん、とどういいのかな、うん、
正直わかんないね。でも一つだけ言えるのは、ね、例えば目的聞かないとわかんないんだよね。要するにところてん試験に当てはめるのはなかなか難しいから、はい、そういうのじゃない感じかな。例えば何とかメソッドとかじゃないかな。はい、
つまり、まあ、初めてやると言っても目標がいろいろあるわけですよね、
う
んうん、旅行したいとか、
そうそう
そう、ビジネスだったら、まあ、トリックとか、
は
い、やっぱその目的をきちんと聞いて、うん、それに対応してちゃんとカスタマイズされた事業を展開してくれる、
う
ん、
ありがとうございます、
あのね、
渋い
ね、
そのトリ
ック
なんでしょう、例えば、俺が今一番近いっていうのはガチンと遊ぶってやつ、遊ぶってどういうことかというと、それは何も実は教科書もテキストもなくて、あの英語が好きって人もいるわけです、うん、で、ある程度知ってると英語を学校に習いますと、
うん、
そういう人にとって、うん、 まあ、大事なのは何かっていうと、まあ、とりあえず楽しむということも一つのアプローチです、ね、とりあえず楽しむと、はい、知識はつけましたと、うん、使えませんと、うん、で、じゃあどれくらいできるかできないか、うん、まずリアルなシチュエーションで試してみようと、うん、で海外旅行ってそうじゃない、うん、海外旅行ってもうリアルじゃん、はい、そういう床物もじゃあ与えてあげたかったのね、床をにいながら海外旅行させてあげたかったの、うんうん、で外人を俺の信頼できる外人、うん、10年も信頼するやつなんだけど、うん、で一緒に買い物に行ってよと、何買いたいかとか、例えば両親のプレゼントとか誕生日っていうだったら、うん、じゃあ2人で行って買ってきてと、うんうん、例えば写真撮ってきてもいいかと、1時間帰ってきてもじゃね、うん、とああ通じたって人もいるわけよ、うんうんうん、でも通じなかった人もいるわけ、うん、でどこが交じるのかってどこから始まるんだよね、うん、
あはい、今の話、うん、そっちの感想言いますと、うん、初心者ですよ、今話して
る、ゼロね、
うん、ゼロの人にはちょっと負担がでかいような気がする、僕みたいに、まあ、オペラで別にうんうん、人と会話することがもともと苦に感じない人にはいいんですけど、うんね、必ずしもそうじゃないです
よ、そうだね、
いや今のベテランある程度それなりにやってた人、うんうんうん、はいいかもしれないけど、本当に初心者がいきなりそれはちょっとハードル高いんじゃないかなと思うんですけど、
実はできるんだよ、ごめんごめん、レッスンはいかがあるの、初心者レッスンとか、うん、そんなのは十、ね、何年もやってればいろいろできるんだけど、はい、けど俺が一番ショック受けたのは、俺の親友に相談受けたのね、彼女できちゃったの、外人、どうしようみたいな、じゃあ3000語単語覚えれば日常会話できるからと、これテープ聞きなよとかいろいろアドバイスしたんだけど、意外とできちゃうとこあるんだよね、うんうん、実際その場になってみれば目線だとか単語でも通じるわけじゃない、極論だけど、正しくないよ英語としては、もしかしたらね、そっからじゃあどこが必要なのかって意外とね惚れるんだなと思ったの、これリアルな話なんだよ、こっちから当てはめるのが一番楽なんだけど、じゃあまず実際コミュニケーションしてみようよと、したことあるないんでしょと、でまずしてみましょうと、でしてみてどっか足りないかって分かるんだよね、単語だったり、あじゃあ僕実は単語力ないんだけど意外とコミュニケーションできるタイプかもしれないとか、で、単語力あるんだけど出ない人かもしれないと、そういう人には同じところでの授業をしたくないことですね、でそこから本当カスタマイズになるんだけど、テキスト選ぶテキストも、まあこれ30冊ぐらいあるので、まあ、どれ選ぼうかとか、イメージとしては本当こう、
なるほど、そうするといろいろカスタマイズして授業はしていただけるんですけど、週に何回ぐらい通ってほしいんですかね、
あのね、
つうかこれを、さあ本気でものにするんだったら週に1回じゃなくて2回来てほしいとかっていうの
も、いや、そういう質問だけど、主婦だったら2週間に1回の人もいる、それでいい人もいるわけよ、来て楽しいっていうのが目的の人もいるし、真剣に学びたいんだけど週2回しか来ないと、一人だったら宿題出さなきゃいけないでしょ、
そうい
う人には宿題もたくさん出すし、でその中でモチベーションの弱い人には E メールで、宿題やったと、とかいうアドバイスの人もいるし、だから一概に言えないんだ
って、今ね宿題を出すっていうことで、いいなと思ったんですよ、いやそういうのはそういうなんか強制的なことはしませんとかっていうのは、じゃあ本気で教える気があるのかなって思っちゃうので、宿題を出す方向は僕は正しいと思ってて、で、まあ、忙しいからできないとかちょっと怠けてるからできないって言った時に、そのメンタル的にその宿題をやってくるようなサポートをしてくれればいいんであって、宿題、やっぱりね週1回では僕はどうかなって気はしてます。
いやそれは絶対無理
だよね、それ以外の他の、週1回だから、他の6日間どれだけ自分が頑張るかがある意味での勝負であって、
そうだね、
その中で週1回先生に行って、疑問点をぶつけたり、その実際に関する練習をしたり、で少しモチベーションを上げて、さあまた残りの6日自分でこのぐらいまで頑張っていこうとか、宿題をちゃんとやっていこうとかっていうところのサイクルがちゃんと回らないとダメだと思うので、そこのアフターフォローっていうんですかね、先ほどのメールをしたりとか、まあたまには電話をしたりとか、どう頑張ってるみたいな、そこが初心者には大事なんじゃないかな。
そうだろうね、俺はスタートしたら英語学校じゃなくて英語のコーチ、ジムに行った時にさ、 あの自分のメリットそれぞれ違うじゃん、うん、あのこんな筋肉もりもりになりたい人からさ痩せたい人から、うん、それを英語でやってあげればいいなっていう感じかな、うんうん、一言でうまく言えないんだけどね
難しいですけどね、うん
まあ、ところてん式にはできないかなと、
うん、逆にじゃ あの次のパターンですよね、うんまあ、いろんな英会話行ったんですけど、うん、もう一つものがなかったので、うんなんとかしてくださいという感じで来た生徒に対してはどういうアプローチをする、
うんうん、もう目標はっきりしてもらうことかな、うんうん、どうなりたいのか分かんないとこっちも指導できないし
そうですね、う
ん、あのビジネスとか旅行とか目標がはっきりすればアプローチがたくさんあるからね、うんうんまあ、あとはこっちがどれだけ親身になってあげるか向こうはどっちこっちがモチベーションを引き出してあげられるかの勝負になると思うから、うん
うん、やっぱりその学習者側の本気度っていうのは見抜けるもんですか？本当にこいつはものにしようとしてるのか、うん、なんとなくこうあのパフォーマンス的な感じなのかっていうのは見えちゃうもんですか、ね、
すぐ2週間すれば分かるけど、ね、
分かっちゃう、
うん、宿題出してもやらないとか、はい、でもそれは学習者の責任というよりも、うんうん、その時の条件もやるじゃない、うん、人間のね、うんうん、
やっぱりやる気のあるものはもちろん教えてても楽しいし、うん、そうそう教えるのもある意味楽だ、
楽だね、う
んやりたい頑張りたいんだけども、うん、その頑張ろうっていうモチベーションがなかなか上がらない
その通り
っ
ていう、ありがとうその
人に対してどうするか
やってきた、はい、俺一番知ってあげたいのはねモチベーションあげたいのあげられてたら最高なの、うんうん、で俺がそれ具体的にやってることは案内してもらう外人を、うん、俺は横浜っていう町にフォーカスしてる特殊な学校なので、はい外人の横浜をちょっと案内してください、はいうん、でその中でうまくいかないよねそこで悔しい思いする、うん、悔しい思いもするし通じたそこで楽しい思いもするんだけど、ね、そこからモチベーションが発生したり今してるんだけど、うん、要はあの習うんじゃなくて使うと、うん、そして生かすということ、うんうんうんうん、すると次の土曜日まであここができなかったからあそこなんとかっていうのがリアルにできるわけじゃない、うん、モチベーション、うん、そこをすごくあのなんとかこう環境として当たってあげたいんだよね、うんうんうん、要するにこのテキストから離れてリアルな、うんうん、環境かなそれを大手にはできないことだから、
うんうん、秋さんその辺ちょっと何か感じることはありますか、
うん、確かにそうねそういうなんていうの、その英語学校で英語を教えておしまいっていうのがやっぱ多いと思うんだけど、英語をこう学んで使う場もあのイエスは提供しますよっていうところがやっぱ売りだよね。
うん、まあそう、まあそこが気づいてたリアルだからね。うん、うん、それがないと。うん。うん
あれこれプリン3個しか入ってない。
これそれ高いのだなプリン。一個いくらとか知ってるこれ。これ日本で一番高いプリンだから。そう
ちなみに。俺も一口でいいよ。
ええ食べます。俺あの。
レモンズにあのど
れ。いくらこれすんの。
あのこれは1000円。
一個1000円。う
ん、
マジで。
プリンが1個1000円。
知らないマロンって
知らない。
なんで俺これ持ってきたら損壊されると思って持ってきたんだよ。
すごい。なんかハンフリー・ボガートっぽい絵が描いてあるけど
メジャーカップになってるこれ。そうそうそう、1個1000円のプリンをヒロさんが買ってきてくれました
。1000円でブルーがこんなビーチ
を一番高いの買っていこうと思ったらさ、うん、無理して、うん、あの3000円だったからやめたんだけどね。
3000円のプリンなのプリンで、うん
すごい。シャンパンのプリン、あ、ごめん、値段言ったらありがたみもなくなるね。
いやいやいや、
のね、
シャンパンのプリンっていうのもあるんだ。
あったね。
うまいこれ。
本当？
すごい。いただきます。マロウィ？
なんていうのね。
マロウィ。
マーロウ。
マーロウっていうのかな。
あ、マーロウ。
マーロウ、ね。
実は僕は知ってました。
あ、本当？はい、
このあの理系的なあのビーカーのビーカープリン。
知ってたの？
一応知ってました。
すごい。
これビーカー取っとかないね。
これなんか再利用できる、うん、
持って帰る。
いやいいよ、なんか使ってよこれ、うんう
ん、あ、美味しい、ほんと
すごい現実的な話していい？
What time is our last train?
いや、10時半だった。
22時47分に乗れば。
うん、あ、そう
だ。じゃあ大丈夫、ね、
はい、調べてきました。
まだラジオやってんのこれ。
繋がってますよね。
すごいね。
いや、もう勝手にプリンの時間になっちゃってる。
英会話って喋ることじゃないですか、うん、結局喋ること、うん、前もこの話題を出したと思うんですけど、うん、日本語でさえ喋り下手な人が英語学んで英会話がペラペラになるとは僕は思えないんですよ。
思えない、ね、なんない、
ならないと思います、
うん、俺の妹すごい英語勉強してた、うん、で英語の先生になっちゃう。でも英語喋るの苦手。
うん、読むとかは聞くとかよくても、うん、そのいわゆるそのコミュニケーション、うん、言葉のキャッチボールっていうのはまず普通自分の母国語である日本語でやっぱり普通にできないと、うんうんうん、英語学んだってできないじゃないですか、
うんうんうん、そうね、大きいね、そうね、性格的
だからなんか英語教える英語教えるっていうふうに英語だばっかりになっちゃうんですけど、うん、英会話教室だと多分ね、うんうん、そもそも日本語で楽しく会話するっていう訓練をしてあげなきゃいけない生徒もいる気がして。例えば僕は今サラリーマンですけども、うん、やっぱり新人が入ってきたりいろんな人が来るんですけど、まずコミュニケーションがちゃんと取れるかって大事で、そこを単にその仕事を教えるっていうのではなくて、コミュニケーションの仕方も教えなきゃいけないし、電話の仕方も教えなきゃいけない、敬語の使い方を教えなきゃいけないっていうのから始まるんですよね、うんうんうん、
それでもそれこそ本当小学校の国語教育まで話が広がるよね。
はい、うんうん、
で今のポイントをこう踏まえ
て、あ、だからそれはもう、もうとにかく OJ オンザトレーニングなんですけど、もう見本を見せる、
そう、
見本を見せるしかない、
そうそうそう、
見本を見せて、うん、とにかく やらせるしかない、
その通り、う
ん、やってみろと、
その通り、うんうん、
責任は俺が取ると。
そうそう、そういうこと。
仕事の場合はね。
そういうことよ。うん、それでやってるんだよ俺、
うんうん。
外国人案内してもらうっていうのは。
はい、
やらないと分かんないわけ、
う
ん。
そうですよね。
うん、でも伝えるのは実は言葉だけじゃなくて、うん、言葉も一つじゃない、うん。でも書くのもあるし、うん、読むのもあるわけじゃない。でその人の良さってばっかり絶対あるんだよね、うん。それをすごく学んだことなんだけど、すごく人生で書いてさ、読むか書くか聞くか、どっかしらいいとこ絶対あるんだから、
うんうんうん、
その強みっていうのは、うん、やっぱり見つけてあげなさいよって言われてるんだけど、うん、その外人案内するってことでもね、言葉を伝わなくても表情だったり真摯な態度だったり、それは伝えられるものって絶対あるのかなと思ってるね、うんうん、それはでも自分で俺ができるのはそれを相手にその、うん、はい、場を与えて見つけて発見してあげることしかできないから、
うん
うん、
横浜イングリッシュスクールの生徒になったからって別にみんなが外国人の案内をしなきゃいけないってわけじゃないでしょ。希望者ってね、
うん、
うまい、このプリン、
うまい、よかった。
もうプリンのことしか考えてないでしょ。
ね、いや、考え
てない。トイックが終わったからほっとしてんじゃないの。
違う違う違う、
なんかもう
もういいや、これトイックの方ですか。もうプリン来てるの。
俺の出番は
分かったね。やっぱり英会話は英会話は性格。
そうね、それもあるね、
うん、だってほら、うん、外交的な人ってさ、うん、英語力なくっても、
ね、
コミュニケーション能力で、
うん、
身振り手振りで、うん、言いたいこと伝えちゃうんだよ。
そう、ね、
うん、
でもね、一つすごく思うんだけど、うん、日本人から離れられる瞬間でもあるんだよ。
うんうん、
もちろん変わるって意味じゃなくて、
うん、
新しい自分を発見する場でもあると、
うん、
そうだね、
うん、だから可能性はあると思うんだよ、
うんう
ん、そんなにドラスティックに変わるって難しいと思うけど、うんうん、
確かに日本語ではちょっと言いにくいけど、うん、英語だったらちょっと言いやすいっていうこともあるよね。
そうそう、
例えば人もそもそもだし、うん、人を褒めたりとか、うん、そういうのもなんか、
う
ん、
実はまさまさこれ、ね、日本語と英語と全然性格違うのよ。
そうなんですか。
うん、全然違うと
性格が変わるんですか。
うん、アキロチェリオの英語の性格
そんなに変わったっけ。
日本語だと思
って
、
どう、
日本語だと思って、
どうなんですか。
日本語だと謙虚じゃん。
いや、日本語でも俺十分ファンキーだと思ってるけど
ラジオ的にどうかと思うけどね。一番欲しい時
う
まくいって、うまく
そう、どうかな、
英語のがもっと、ね、うん、開放的、
うん、やっぱり楽になる、すごく、うん、あのそれは日本人であること嫌だとかじゃないんだよ、うん、俺日本のことを愛してるんだけど、うん、けどやっぱり疲れる時もあるんだよね、
うん、日本人でいることに疲れる、
日本的な縛り
日本的な
縛り、
めどくささです
か、うん、縛り、うん、でそういうとこはもちろん日本人の自分を表現してるんだけど、そこから離れられる瞬間っていうのは最高に楽しいんだよね、ズバッとある程度言えるとか、喧嘩できるとかね、うん、それは幸せだと思ってるので、うん、なかったら俺はなんか手首切ってるかもしれないよ、なんか。あ、マジマジで、
うん、あと日本語だとさ、いろんな言い方知ってるから、こうも入れてこうも入れてこうも入れてこうも入れて、どういうで言っていいか迷っちゃうんだけど、英語だとこれしか知らないから、これしか使えないっていう、なんか限られたチョイスの中だから迷わないです
よね。確かに、うん、
あの敬語が楽なんだよね、敬語ってすごくいいと思うんだけど、やっぱり結構気使うよね、うん、例えばあの生徒さんでも自分の父親ぐらいの年齢のね、うん、生徒さんとかだとやっぱり言葉遣いとか日本語で話すとき敬語になるでしょ、当然ね、タメ口じゃ失礼なわけだからね、でも英語だとそんなに気使わないよね、そんなに相手の年齢によって言葉遣いって変わらないでしょ、
そうだよね、
その点はすごい楽だよね、
うん、でも俺今日三浦が来るときに、岬でさ、電車降りたの、外人が一人座ってるわけよ、電車の中に。俺一日あのワンハピネスって決めてるんだけど、結構使おうとしてるんだけど、で、まあ、しょうがないならここ場面だと思って。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。This is the last stop って言ったんだ、うん。そしたらその外人、あ、最初日本語で言ったんだよ俺、わざと、うん。終電ですよ。あ、終点ですよって言った。
あ、それ分かってないよね。
そうそう。と思ったの俺はね。うん、終点ですよって言ったもん。これからしてるから、うん、あ、よかった、英語使えると思って、うん、This is the last stop って言ったら、うん、Yeah, I know, OK
That's it?
そう、だから、あ、分かったバッと思って、向こうとしては、ここ終点だって知ってるの？お前知ってるの？っていう風に取ったと思ったの、アホか、うん、お前みたいな、
うん、
Sorry? だから、要は俺がその時思ったのは、I was just thinking、うん、Maybe you didn't know that this is the last. Do you know that this is the last stop? とかいうふうに言えばよかったかなと思ったりしたんだけど。
So what was he doing? He was on the train and he didn't get off, right?
そうそう。多分ラストストップ知ってて、わざと座ったんだろうね。
He was just sitting there.
そうそうそう。
He just wanted to sit there.
たぶん。
Yeah.
でまあ英語もいろいろあるなと思ったんだけど。
いいんだよ。
まあいいんだよ、ね。
いいんだよ。別に一応親切で聞いたんだ
よ。そうそう、それはね。
でしょ。
あれはね。
いいでしょ。
うんうん。
まずまず。
あ、いや全然違う。英語は、I think、I don't think。まあ要するに私はどう思う。うん、ズバリ最初に言ってから、うん、その後引き続き。あだこだ、日本はグダグダグダグダして最後まで聞かないと結局その好きなのか嫌いなのかも分かんないですね。じゃないですか。ヒロさんぐらいそのこう。日本人だったり外人だったりっていうなんか二重人格じゃないですけど、どっちの感覚にもあのなれる場合は混乱しないんですか。
いや最近ねやばいんだよ。
どっちが優先されるんですか。
最近ね日本が優先しちゃって、
あ、
ちょっとセンスなくなってんだよね正直言うと。あ、やばいんだよな。
うん、でも基本的に控えめが美徳でしょ日本は、うん、だから控えめになるっていうか、
まあね、
うん、何、うん、だろう。でもすごい日本語と英語を比べてて思うのは、やっぱり何だろう、まあいい悪いじゃないんだけど、表現として日本語はネガティブな表現だけど英語は同じ意味でポジティブな表現っていうか、要するにネガとポジみたいな関係になることが多いよね
日本語が。
つまり例えばあの私あの英語で This is all I know っていう言い方があるでしょ。でも日本語だったら私が知ってるのはこれだけですみたいな。だから日本語だったらこう限定するけど、うん、だけで、うん、英語だったら私これが私が知ってる全てですみたいな、いうふうに表現が変わるじゃない、だから同じことでもこう発想が違うっていうか、表現が違う、だその辺はすごい面白いこと、面白い、
その心
だから、その表現が、何だろう、日本語は
割とこう、なんていうのかな、こうネガティブな表現がすごく多いと思う。あの究極なのが、あの坊主憎けりゃ今朝まで憎いっていう表現あるでしょ、京都ですよね。あるでしょ。
あるある。
あれ英語だったら、あの Love me, love my dog でしょ。私のことを好きだったら、私が飼っている犬まで愛してくださいと。要するに坊主が憎かったら関係ないけど、坊主が着てるそういう今朝まで気に食わないみたいな表現でしょ、日本語。
それって用意してきた人ね、大した
ね。いや違うよ、だからそれ究極で、私が飼ってる犬って関係ないじゃん本当は。でも Love me, love my dog ってポジティブでしょ。だからすごい、なんだろう、同じことなんだけど、表現として割と日本語ってネガティブなことが多くて、一方同じ内容でも英語ってポジティブなことが多いから、だから それがすごい、なんていうのかな、英語を学ぶことによってすごいこう開放的になるっていう。
そうなんだよ。
多分その辺のところが、あヒロはすごいこう自由を感じる。
そうなの。でそれ喧嘩できるんだよまだ、あのコミュニケーション詰められるっていうか、最初間違ってもね、あのハートまで詰められると。でも日本語だと最初間違えるとさ、結構こう大変かなみたいな、あるような気がしてね。
なるほどね。
だからプリンも持ってきたんだけど、終わりよければ全て落ちてね。
プリン出てくるの遅かったよ。
あれ、そう、俺出したんだけ
ど。デザートだからね。
デザート。
そっか。
外人もここでやってじゃないじゃん。ここではないよね。こういう機自体はなかなかね。
ああ、プリン持ってきたんだけ
ど。プリン。
ないからね。
でもすごいですよ、まだ30人弱が聞いてますからね。
すごいね。
29人の
すごいですよね。
7時
から。じゃあすいません。はいはい
はい、どうぞ。ヒロさん、
普段、勉強してることを教えてください。英語に関して、
プロとしてること、
プロとして、
プロ、学習者も含めて、どういう勉強してるか、会話とかじゃなくて。
俺ね、いつも聞いてるのがあるんだけど、あ、じゃああれ貼ろうかな、リンク貼ろうかな、リンク。BBC レディオ。
BBC なんだ。さすがだね、イングランドのね。
いつも聞いてるリンク集、サタデーナイトフィーバーのスレッドに貼ります。
ケロリーです。毎日。
いや最近忙しくて、ね、全然聞いてないんだよね。いや聞こうと思ってるんだけど、あとねプライムミニスターズクエスチョン、これ面白い、これは面白い番組。プライムミニスターズクエスチョンは
どう面白いの？
これ動画でさ、動画で、まあイギリスのなんだ国会、30分、1週間に30分プライムミニスターが質問に答える。で国会議員いろんな人がいるんだよ、でいろんな質問、いろんなアクセントでして、でプライムミニスターがそれに答えるっていうだけど、スピーチだからさ、なんていうのかな、聞き取りやすい。スクリプトもあるしね。あとはそう、
ね、俺あのイギリスの前の首相 あのサッチャーさん の、あの講演聞いたことあるけど、
あ、そうだ、
すごい感動した。
どこで聞いたの？日本来たの？
日本で来て、
あ、そうだ、
なんかどっか あの通訳の学校のイベントでやったんだけど、
あの
すごくね、なんだろうな、言葉をすごい大事にしてるね。
あ、そう。
聞いてて背筋が伸びた。なんかね、すごいリスナーをすごい大事にしてるってわかる。要所要所で、マイフレンドって呼びかけるのね、聞いてる人に。あ、なんか俺友達になっちゃったのかな。サーチャーさんと友達みたいな。すごいな、その一言で、そのスピーカーとリスナーの距離が、心理的な距離がぐっと縮まる。マイフレンズって、あの10分に1回ぐらいマイフレンズって言うから、言われるとなんかこう、そのために、あ、友達なんだみたいな。
スーパ クさんも言ってたよ、あのプロデューサーの
誰、
実にあのツンクさんっているじゃない、
ツンクさん、
あのウィジさんの
シャランキューのですか、
うんうん、実にあのなんだっけ、うん、あのグループ女性のなんだっけ
モーニング娘。ですかプロデュースやってる、
はい、売れる女の子は一人称で、うん、あのコンサートの時も語りができる人っていう、
なるほどね、実、うんうん、にそのリスナーとスピーカーのね、
うん、皆さんじゃなくて、
ああ、うん、なるほどね、そのあともすごい感動したのが、それあの同時通訳付きの声だったのね、でその同時通訳がすごい上手だったんだけど、あの A 国はアメリカ合衆国 の, あの同盟国 の, あのあ一つですっていうね、あのあ最も友好国かな、友好国の一つですっていうのが通訳だったんだけど、その元のサッチャーさんの英語のフレーズがね、あのこう言ったのね、 I am America'sOne of best friends って言ったの、主語が I am なんだよ、うん、俺それがすごいね鳥肌だった、うん、要するにアメリカ合衆国 の,、うん、あの要するに One of the best friends の主語がね I なんだよ、
I am、
要するに I am、 要するに私は英国を代表して言ってるんだと、うん、いうのがすごいね、あのこれが政治家なんだなっていうすごい感じ、うん、一般の人じゃ言えないでしょ I am って、
うん、言えないね、
うん、これは政治家だってすごいね感じた一瞬だね、うん、アイアムで感動すると思わなかった
よ、うん、すごい思ったのが、うん、あの日本語主語を、うん、一緒語あ曖昧にしたもんやな、ね、うん、英語って主語ないといけない、うん、でそこでやっぱり言い切る言葉なんだろうね、
うん、そうね、うん、だから普通だったら My country is、うん、だったらすごいわかるじゃない、うんうん、でもアイアムがすごいなって、
でも逆にマイカントリーズって言ったら言い切っちゃうよね、全体を。
マイカントリーズ。
全員ってことじゃん。
アイアム。あれ、だから別に、個人的にっていう面もあるんだろうね。うんうん、そういう意味もあるんだろうね。
まあ、明はそういうなんかこう、感じたことをね、うん、覚えていて、うん、例文とともにはっきり言えるから、う
ん、すごいね、すごい記憶力だね、
マジ、うん、あーと思っちゃうね、
あそう
思っちゃうってごめん、ことは悪いけど思うね、
うん、
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 次松本さんがね、まだ聞いてる人みたいだし、なんか
話あ、私ですか、うん、日々やってること、通勤中に、MP3 プレイヤーでリスニングの勉強をしてます、うん、まあ何度もこういう場でも言ってるしブログにもよく書いてるんですけど、まあ、おかげさまでもう習慣化したので、僕の中ではそれ勉強時間に入ってません、うんうん、だからまあだいたい1時間なので片道がで、行きは少なくともほぼ 100%、 帰りはやっぱりさすがに疲れてる場合もあったり満員電車だったりっていうことで、まあ、一応耳には入れてるんですけど、あの真剣に聞いてるかって言ったら微妙なんで、まあ、半分の30分として1時間半はあの英語を聞いてるんですよね、うん、一応、うん、でそれは勉強時間とはあまり思ってなくて、家に帰ってきてからプラス何するかっていうところで最近は忙しくて勉強はできませんと、なかなか勉強ネタもブログになってないんですけど、うん、まあね、そういう意味では約1時間半は習慣になってきたので、うん、すごい良かったなと思ってて、このペースを、うん、乱さないようにっていうか、このままキープできるように。
週末8時間ってすごいね。
あ、それはだから秋ぐらいに、うん、もう全然時間があった時は、うん、そのぐらいやってましたよ。
へー、すごいだな。スカパーの24時間英会話チャンネルって申し込んでて、
おーすごい、うん、
だから英会話ちょっと勉強したいなと思ったらそれはその番組つけて、
どんな番組やった
の？いろいろあるんだよね、まあ、子供向けのもあるし、
ここにいる？
旅行会話のね練習とか、うん、いろいろ、あ、まあドラマとかもやってるけど、うん、でも残念なことにね4月からなんかベイビーイングリッシュチャンネルじゃないけど、なんか子供向きのやつに変わっちゃうみたいなね。
あ、そう、
24時間、まあでも子供向きのでもね結構勉強になると思うから、一応解約しないでそのまま見ようかなと思ってて
あ、ヒロさんちょっとコメント来てる。ティーチャーマンさん、ヒロさんお久しぶりです。岡山から書き込みです。実は今週某英会話学校に通ってました。5日間1日8時間のハードスケジュールでしたが、気がついたこと、やっぱりリアル感がないと会話が上達しませんね。笑ったりぼやいたり真面目に語ったり、今ヒロさんがおっしゃっていましたが、確かに会話自体が好きかどうかってとても大事だなと実感しました。3日目くらいから気がついたんですが、普段日本語でも1日8時間ベラベラ喋るということはないのに、なんでこんなに延々と英語で喋っているんだろうと今思いました。決してうまくはないんですが、これからも頑張ろうと思いました。またラジオ聞いていて、なるほど
です。
日本語喋っている自分は察してくれモード、でも英語喋ってる時ははっきり言わなきゃモードですね。自分は一体どんな人間なんだろう、別の自分が別の言葉、英語を通じて出現したような、とても面白いです。今日のラジオ、うんちく、
ガンチク
が、ガンチクがありますね。
1日8時間って英語合宿みたいなの、
すごいですね。
そんなのあんだ。1週間行ってたんだね。3日間一緒。
あれでも、これ松井さん通して。
そうそうそうそうそう。知り合い、知り合い。確かに
ね。英会学校で、日本語を話したら罰金みたいなところがあって、でなんか。本当に全部学校の中にいるときは先生だけじゃなくてスタッフの人に対しても英語を話さなきゃいけないっていうのがなんか学校のルールみたいな、で僕のまあ知り合いの生徒がそこにちょっと通ってて、であんまり初心者だからすごいなんかストレスみたいで、なんか辛いとか言って なんだろうでも難しいよね、その学校が目指していることもすごくよくわかるんだけど、それがその通ってる人のね心理的な負担になっちゃったら元も子もないっていうかね、せっかくいいものがね、だからやっぱりいいものでもやっぱり向き不向きがあるから、やっぱり自分に向いたところをやっぱ見つけるっていうのも大事かもね。
なんでそれ 100% 絶対ダメって言うんですよね。なんか今から1時間は日本語禁止とかいうなんかイベント的にやってくれたら楽しい。
そうそうそう、
楽しいのに。
そうね、時々芸能人ってあるじゃない、なんかなんていうのカタカナ言葉を使ったら100円入れなきゃいけないみたいので、
そうですよね、
なんかそのボーリングとかでやってて、それをやってて、
その話題ありがとう、そのちょっとわざわざ帰ってきたら、その話題でちょっと盛り上がっていい、
面白いよね、あれね。
次話題、
ストライクとか言ったら、100円みた
いな。それじゃなくて、なんかその前の、英語で話さないから全然いけないの。
あ、そうか、そっちの
方が。ストライク
100
円もいい
んだよ。あとね、面白かったのが、その別の場面で、at an Italian restaurant、they have to order something,、one food and one drink,、but they cannot use、katakana words. They cannot use any foreign words. So they have to use pure Japanese words only. So you cannot, when you want to order coffee, you cannot say, can I have coffee please? You have to say, like,黒い豆を煮た汁くださいとか
豆汁、
そう
豆汁ください、
コーヒーがもうダメだ、だからとにかく自分食べたいものがあって、それを全部大和言葉で注文しなきゃいけない、で通じたら食べられるわけよ、ちゃんと来たら、で通じなかったら食べられないみたいなゲームがあって、あれすっごい面白かった、
面白いですね、
本当面白い、
テレビかなんか、
そうなんか芸能人がイタリアのレストランでね、とにかく外来語を使っちゃいけないっていう条件で注文するの、だからサラダとかもダメなの、サラダって言っちゃう、
生野菜
って言われてそう、本当そうなの、あとそのチーズとかもそのなんか牛乳が固まったものとか言わなきゃいけない、そう
ごめん、それ俺見てないんだけど、どこがどう楽しかった、どう楽しかった、
だから日本語の中にいかに外来語が無意識のうちに入り込んでるかっていうこと、だから裏を返せばね、ボキャブラリー的には日本人ってすごい得してんだよね、日本語の中に英単語いっぱい入ってきてるわけだから、
いやでもそれはごめん、それは違うよ、申し訳ないけど、だってそれはドイツ語だって、フランス語だったらスペイン語だってもっと入ってるわけだから、
いやそれは逆、英語の中に
フランス語が入って英語の中にラテン語が入って、
もちろんそうなんだけど、もちろん英語そうなんだけど、もともと言葉は共有してるわけじゃない。
ああ、そうね、ドイツ語と一緒。
じゃあでもその外来語としてね、その日本語の中に英単語が入ってるっていうのは事実なわけだから、うん、
まあね、
でそれをそのアドバンテージとするのが僕はいいはずだ
と思う。そうね、
要するに発音はね確かに通じないかもしれないけど、うん、ちょっと 英語っぽく言えば、うん、そのままボキャブラリーになるわけだから、
まあ、はい、コンとしたら、ね、
でしょ、コンピューターさ、うん、これさ Windows 一番左のとこ、うん、スタートでしょ、うん、Windows 一番下のとこスタートでしょ、うんうんうん、中国のソフトウェアだと開始漢字で書いてある。
そうだね、
開始で開始って書いて、うん、俺たち分かるじゃん、うん、
だって
だけど、
だってあれだよ、コンピューターだってあの中国語は電脳だよ、
うん、
コンピューターじゃないの、うん、だから本当にもうすごい身近な言葉だけど、うん、中国人にとっては新しい単語でも日本人にとってなんてことないってことだね。
でも申し訳ないけど、うん、それはプロとしては面白いけど、うん、これ本質じゃないと思うな。英語本当は話したいと思う人の本質じゃないと思うんだよね。
そう、でも
プロとしては面白いよ、うん、一面はある。もちろん単語、うん、外来語を使ってもね、うん、コミュニケーションできるっていうにあると思うんだけど、本質じゃないと思うな、うん。
それはどうして、だって
例えば
単語だけでコミュニケーション
もちろんできるんだけど、
例えばいいわけでしょ、
いろんな状況があるわけじゃない、うん、旅行だけするんだったらいいけども、うん、ビジネスマンがね、うん、外人の真似をして英語だけ喋ると、うん、外来語の真似をして喋るんじゃなくて、うん、はっきり自分の意見を見たときに、うん、じゃあどうすればいいのかと、うん、時にそれでいいのかって話だ。
でもそうやって、でもそこ場面を限定しなくても、うん、その外国語に興味を持つきっかけとして、
いや、もちろんそれきっかけとしてはいいんだよ、うん、俺がもう一回言って、うん、きっかけとしてはいいし、うん、アプローチとしては間違ってないと、
うん、
だけど本当に自分の言葉、うん、自分の言いたいことをね、うん、自分の伝えたいことを発信したいという時に、うん、まあ、それじゃダメですね、やっぱね、うん、正確に伝わらないし、うん、やっぱり単語だけだと限界があるので、
うん、
英語と日本語ってどう違うのかもはっきり分かって、うん、やらないとどうかなと思うけどね、
うん、
間違ってるって言ったわけじゃないけど、
うん
うん、それを大きく進めるのはどうかと思うけ
ど
ね、
うん
うん、
進めるとか言うじゃなくて事実なんだよ、うん、日本語の中に英語が入ってきてるって事実で、
もちろん事実だけども、うん、それは楽しいけど、
いや楽しいとかじゃなくて、うん、なんていうの、一つのなんていうの、自己暗示じゃないけど、それ英語がそれだけ身近だよっていうことを、う
ん、だからもちろんそれは間違
え
てないし、うん、アプローチとしては間違えてないと思うけど、うん、では例えばね明日ね、うんうん、では注文を、うん、もしお急ぎのようだったら、うん、3日以内にね、うん、私があなたに届くように発送しますよとか、うん、仕事だったらいろいろ言わなきゃいけないわけじゃない、うん、それを言いたい時にどうすればいいかって話だよね。そういうアプローチで言えるのかと。
これはなんか話が違う気がするんだけど、
だからそういうことを言ってるわけだね。うん、とっかかりとしてはいいけども、うん、本質は違うよねっていうことを言ってる、ね、それはもちろん間違ってないけどね、
うん、本質、
うん、別に自分の言いたいことを本当に、うん、外人の真似じゃなくて、うん、言いたいことを伝えたためにはどうすればいいかという話と、うん、ただその楽しいとっかかりとして、うん、英語 を使うというのと違うじゃないって言ってることを思ってるんだけど、
うん
うん、アプローチしたいって面白いと思うけど、
うん、
そういう、日本語の外来語を使ってコミュニケーションしろって言うのね。
コミュニケーションしろとは言ってないけどね。
で何を言ってるの今、
うん、なんか日本語の中にもたくさん
英単語が
入ってるから、
うん、
それはそれでポジティブに考えていいんじゃないかって話をしてるわけだから、
全然いいと思う
よ、うん、別にそんなに、うん、
いやそんな深い話をしてるわけじゃないってことですね。
じゃあ俺あえて、
別
に俺それ英会話の本質と別に絡めて話してない。
あえてあれって喧嘩売ってんだけどね。
俺別に英会話の本質と絡みで言ってるわけじゃない
と思う。それはいいんだけど、うん、あえて、
うん、俺言ってないことをなんか否定されてる気がする。
そういう勉強 基本が英会話にあのとって最高の勉強法だというわけではないんです
か、
ね、
そういう話してる
わけじゃないです、単に遊びの意
識して、それ面白いんじゃないっていう話をしてるだけ
です、そういうことですね、
うん、そこでもうちょっと深い話をね、うん、いらっしゃると思ってあえて聞いてたんだけど、
うん、じゃあ深い話しようかね、深い話、
深い話、
うん、
結構あのヒロさんの質問に結構深いのあった気がするんですけどね、あれすいません、どこでしたっけ、
あ消しちゃったかもしれない
ですね、あこの辺のこの英会話業界どこが伸びるとか怖いですよね、
どこ
質問4とか、
ああ英会話業界どこ伸びるか、ほら横浜のなんか Y で始まる学校伸びる
もうありがとうございます、もう僕は準備からや
ってあっイエスイエスって英会話
あ、なんとかサロンでしたっけなんとかサロン、
ごめん、あのもうプリもないしもういいよ
I guess we can go to the next question
英語を習ってまた取得したことで広がった世界について教えてください。あ、これさっき話してた。
うん。
普段英語の勉強、ヒロさんなんか最近ね、うん、いっぱいやってるね。何やってんの？
あのね、ちょっとショックでやっぱり喋れなくなっちゃって、
うんうん、
だからあのこれをすればどういう能力がつくのかってことは意識してやってるんだよね。
うん。うん、例えば何をやって何の能力がつく？
あの。オートマセッティ、ごめんごめん、
オートマセッティ
、うん、瞬間的に、要するに
瞬間的に反射、うん、延髄、うん、反射、
まあ、覚えてないんだけどさ、うん、スポーツで言ったらランニング、これは要するに基礎体力をつけてるんだなというトレーニングをしたり、うん、あと正確に発信するトレーニングってあるじゃない、うん、要するにあのバッティングで言ったら正確なフォームを見つける、うんうん、それによって打てるとかあるじゃない、これは正確な本を見つけてるんだとか、そういうのは毎日3つか4つ意識してやってるけど、
何やってる、うん、何やってる毎日、
ね、俺はあれあのブームラングっていう、ブームラングってほらあの通信局のラジオあるじゃない、インターネットラジオ、
ブームラング、
うん、
まあ、知らない
、うん、なんだ、まあ、あの BBC と同じようなもの
を、うん、
聞いて、それは基礎体力をつけるためだよね、単に英語の発達するんだ、
うん、
あと発信するためにはやっぱり日本語があった時に、うん、拙なくてもいいんだけど、うん、こんだけに英文があった時に俺はどういうかっていうのを徹底的にやってるっていう、うん、難しいことじゃなくて、うん、俺の持ってる語彙力を絞ると目的を決められるかっていうのはやってたり、うん、あとあの知ってる単語と使える単語、うん、なるべく使える単語を増やそうとして、一つの単語を決定して1日1個とかそういう感じかな、うん、
なるほど、
うん、
はい、秋さんなんかや
ってる、そうね、僕はまあ普段あの、まあ、英語の授業をやってて、うん、割とそのなんで英会話ばっかりじゃないんだけど、そういう英語も話したりするから、うん、あのやっぱりそのニュ身近なニュースの話題ってやっぱり出てくるでしょ、うん、例えば最近だったら割とあの毒餃子のね話とか、うんうん、そういう話題が出た時にあのちゃんとなんていうのかな、あの餃子って英語でなんて言うんだろうとか、そういうチャイニーズダンプリングスとかそういうのがちゃんときちんとね、あの言えるようにちゃんと下調べをするっていうか、例えばあの通り魔のね、あの殺人事件とかあったじゃない、その通り魔っていう表現とか、あ、英語ではこんな風に言うのかみたいな、
あと30分だね、
僕が調べたところではね、ファンチャムキラーっていう表現なんですね、
ファンチャムキラー、
あ、なるほどなみたいな、急にどこからともなく現れる殺人者ってことでしょ、ファンチャムオペラのファンチャムでしょ、うん、だから、あ、こんな言い方するんだとか、割とそういうニュースで話題になった表現は割とこうチェックするように心がけてるっていうか、うん、生徒って何質問するか分かんないじゃない、
うん、
その How do you say 通り魔 in English とかこれ来るじゃない、あそういった時になんていうの、別に必ずしも教えなくても、ね、そういう自分の準備としてね、
うん、
あの
用意しておくっていうのはやっぱり先生として大事な大事かなみたいな。な
るほど。素晴らしい。
うん。だからそういう話題、ニュースで話題になった単語は割と調べて、意識して、覚えるようにはしてるよね。うん。
はい、もはや文法の勉強っていうのはもう基本的にはしないですか、先生たちは。
最近あんましないな俺。
うん、俺するよ最近。
文法の勉強するんですよ。
するする。
純粋な文法ですよ。
純粋な文法。例えば、うん、話す英語やってると、うん、文法も勉強しないからさ、常に話すって熟語が多いじゃない。実際使われてるのって、女子高生と話すときには文法使わないじゃん。うん、そういう世界だから。時世のうちってなんだっけなとか思っちゃったりするとそういう時は
何使ってるの、本とか読んでる、
このマックミラン の、うん、あの文法書みたいなのがあるんだけど、うん、文法だけの、あとは電子辞書かなと、うん、質問された時に一番怖いのがアキラを言ったけど、うん、分かんないっていうのが一番怖い、うん、時世のうちって何ですかって聞いた時に、うん、あやべえっていうのが避けたい。
というかその質問でも答えられなくていい質問と、
ね、
答えられないとまずいっていうのあるよね。
そ
のその授業中に、その先生のなんていうのかな、やっぱり固形に関わる質問ってあるんだよね。
そうそう
そう、うん、そういうのはやっぱりね、その時、まあ、もちろんベストのパフォーマンスをするんだけど、うん、俺最近ね生徒から来た質問でもう完全にギブアップしたのがあって、That's my homework って。私の宿題ですって言ったのがことわざだね。ことわざってもう覚えてないともうどうしようもないんだよね、うん、だから先生災いは口の元って英語で何て言うんですかって来るんで、
ね、それはきつくないですか。
もうそうよ、来たらもうそれってこういうふうに、外国人がね、質問してきたらいろいろ英語で説明できるじゃん、うん、災い口の元ってどういう意味ですか、うん、って英語で説明しようともできるけど、
口は災いの元、
口が災いの元だでね、それもう覚えてないとどうしようもないから、うん、それを調べて
英語であった、
うん、あった、
なんてい
うね、 out of the mouth comes evil、 まあそのままなんだけど、うん、でもそれなんかもうそういうカチッとした表現が決まってたらもうどうしようもないよね、うん、それクリエイティブにやってもしょうがないことだから、うんうん、そういうのも私の宿題にします。
それはなんか全然英語の本質的な実力とは何の関係もない単なる一知識
で、うん、まあそうだね、それ知らなければしょうがないってことで、うん、で知ってるんで越したことないじゃない、そういうことわざとかもなれると、うんうんうんうん、ポンってくると ね、
うね、
もうどうしようもないよね、うん、調べましたよ
しょうがないんですよね、うんう
んうん、先なんか生徒って先生って何でも知ってるっていうイメージがあるけど、うん、でも決してそうじゃないよね、
うん
うん、先生も学習者の一人なんだよね、うん、ちょっとその経験があるだけでね、
う
ん、
I have a I have a hay fever って言ったら、うん、先生 hay fever はいらないんです
よ、いらないんだよね、
生徒の人、うん、
病名だからね、
GC の生徒の
人、うん、GC is the lowest class、ね、それ結構ショックだよね、 hay fever は
俺も最近聞かれたのはさ、うん、I went to Caridawa、うん、for the weekend と、うん、on the weekend と、うん、どっちなんですかって言われて、うん、last week と、うん、
いや、last week
ね、いい質問だね、先生調べちゃうよ、
for the weekend、 for the
weekend、 それって微妙だね、
そうなんだ、
でも for ってやっぱり目的だから、そういう週末こんな風にオンはニュートラルだけど、フォーだとなんか目的感じるよね。
それがね、
だから目的っていうよりなんか期間じゃない？そう、スリーデイズみたいな感じ。
例えばそれがフューチャーだったらね、結構説明つくんだけど、フォードベイカーに向けてっていうことで目的だ、目的とも言えるだろうし、ただその例文はね、答えとしてラストウィーケンドって言ってたの。I went to Caruja for the weekend. ごめん、I went to 過去形だったから。
For
the weekend. うん、オン・ザ・ウィーケンドでもいいんじゃないですかって言われて、
別にいいじゃん、
いいでしょ、
いいよ、
だけど違いはって言われた時に、うん、いいよ、
知らないなん
て調べちゃうの、
基本的に自分が問題意識が浮かばなかったことを聞かれると、うん、答え持ってないんだよね、うん、先生もね、自分も疑問持って解決したことだったら自信持って言えるけど、そあそんなこと考えたことなかったって質問が来るからね、うん、
もちろんそれ経験によってカバーできるよね。
そうね、
うん、
でも英語の先生もね、うん、英語の先生言ってること 100% 正しくない、
ね、
うん、
その通りだよね、うん、その通り、その通りだよ、
うんうん、こう、まあ、10年以上英語を教えてると、うん、だいたいこういう質問が来るなって分かってくるでしょ、うん、
確かに
そのパターンの中に入ってるものだったらもう全く問題ないじゃないですか、
うん、
でもすごいよね、中にはその今まで10年間英語を教えてきて一体何人の生徒を教えたんだろうっていうぐらいの数になるでしょ、うん、でもその例えば1000人教えたとして、うん、その1000人が誰も聞かなかった質問をしてくる人っているんだよね。
あ、いるいる。
だから逆に尊敬するっていうか、自分が答えられない質問する人はすごいなって。一応自分もベテランの域に入っているわけだから、うん、その自分が答えられない質問をしてくるっていうのは、あ、やるなみたいな。でも先生も負けないよみたいな。ちゃんと調べて答えるからねみたいな。そういうのあるよね。なんかすごいチャレンジされてるなっていうか、あるよね。うんう
んうん、でもジャストがインフォなんだけど、あのこう今こう伸びてる会社があって、すごく学校として。うん、ビジネスイングリッシュなんだけど、うん、そこは教えないんだよね、そこね。どっちでもいいですって言ってるんだよね、
うん、
もうちょっと余裕ができたら調べてもいいんですかみたいな。それも先生としてはどうかと思う。
それさっきの話、フォードウィーカーの、
うん、まあ、どっちもいいですよと、
あ、
もうのアプローチとしてね、うん、先生としてはどうかと思うんだけど、アプローチとしてはまあそれがいいのかなと、うん、もうそれよりも覚えることあるみたいな、ね、
な
みたい
な、うん、確かにその気になる人質問するってことは気に、本質は気に合ってるわけだから、なるべく答えてあげたいっていうのがあるよね。うん。でもそれで実際は日本語だったら、例えば京都に行くと京都へ行くの2と A の違いは何ですかっていうぐらい微妙でしょ、
うん、
日本人は感覚的に分かるけど、やっぱりプロじゃないとあのはっきりとは説明できないよね、2と A の違いとか、うん、
同じじゃないの、京都に行くと京都へ、
うん、でも2と A ってね、ちょっと違うの、例えばあの庭にボールを投げると庭へボールを投げるが違うんだよ、うん、A は方向だけなの、
うん、
でも2だと到達してるんだって、うん、庭に投げるって言った方がボールが庭に入った感じがする。でも庭へ投げるだと庭に向かって投げてるけど、ボールはまだ到達してるってニュアンスは出てこないんだって。
4と2の違い
だよね。そうそうそうそう、そのくらい微妙なんだけど、
でもまあ、うん、もちろん正しいんだけど、学習者としてその2つを使い分ける必要があるかっていうのはもしかしたらあるかもしれないね、
うんうん、でもまあ気になるってことはね、気になるんだよ、
まあ、そうですね、だから先生として言う必要があるんだよね。
そうなんだよね、要するに、
う
ん、それに越したことない、要するにサービス業だから、
そう
そうだ、ね、その生徒が求めるものを提供するっていうこと、
ね、これ答えはこれです、
うん、そう、もうズバリ言ってくんないと気持ち悪い、
うん、そうです、スッキリしないの、
うん、
分かる分かる、
うんうん、でもそうね、それはあるね。いや、
もうそろそろ
そろそろ終わりにしましょうか。
そうだね、
あ、皆さんお聞きいただきありがとうございました、もう10時過ぎたんでね、遅いんで、終わりにします。ありがとうございました、ではエンディングテーマをかけて、あれ、エンディングテーマ、エンディングテーマをかけて終わりにします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。喋ったね。
今日は46人の方が聞いてくださいましたね。
ありがたいですね。
ありがとうございます。
俺今までで一番マニアックな質問を受けて困ったことがあって、あの一番下のレベルのクラスだ、うん、ので一番悩まされて、うん、それは、あ、先生アルファベットって大文字と小文字ありますよね、ありますよ、で大文字と小文字で例えば C とか O とか全く同じ形のものがあるでしょ、大文字をこち縮小しただけで、それとか D みたいに形が違うっていうものがあるでしょ、なぜですかね聞かれて、みたいな、わかる、
そうです、ね、
大文字と小文字で形が全く同じ文字と違うのがあるじゃん。例えば C をイメージして、同じだよね、大文字小文字、形が同じでしょ、サイズが違うだけでも A だったら、
いや、ね、
もう スタイルが変わるでしょ。
A も B も、
そうそう、
A も E も違う。
それはなぜですかっていう質問をされて、いやそれちょっと専門家じゃないことっていうふうに僕は言ったんだけど、なんかその生徒やったらそれにこだわってて、私3週連続質問されたのね。で質問されたら僕も答えないっていう、ある程度ね調べなきゃいけないっていう姿勢ぐらい見せなきゃと思って、そのローマ字の歴史とか、あのインターネットで調べて、うん、なんかその紀元前何世紀にとか言って、まず昔は大文字しかありませんでしたから、それがなんかこういう石に刻んでたんだよね、文字をね。だから最初大文字しかなくて、それがなんかこうあの一般庶民も手書きするようになって、で大文字よりもっと早く書けるようにってことで、大文字がこう崩れて小文字になったみたいな、なんか歴史があって、とかその崩れ方の度合いでもね、あんまはっきりとした答え見つからなかったけど、
素朴でいい質問じゃないですか。
いやまあすごい、
小文字は単にサイズが大きいか小さいかだけじゃなくて形が変わる
んですね。そうそうそう、その人はものすごい気になるみたいで、いいじゃんみたいなもんだけどね。
普通はいいじゃんと思うけども、
いいじゃんもんだけど、その人にとってはものすごい気になるみたいな。
どうも、マサさん、今日のラジオの感触は？
ああ、まあ46人聞いてくれたからね、
うん、ちょっと長くやりすぎたかね、やっぱね。
まあ、もう切ったんですか？
切った、放送中止
した、やっぱりトリックの話題はやめましょう、やめましょうっていうか、ほどほどにしましょう、
うん、ね、うん、まあ俺のさ、ブログ見る人みんな教育受験者だから、
そうなんですね。だから無視することはできないんだけど、うんうん、
まあ、例えば前半後半でね、うんうん、こう時間区切ってもいいかもしれない。
よし、ごめん、俺があの適当な、適当というか、あの後半ね、うん、あれやったけど申し訳ない
、いえ、ヒヨさんブログアクセス解析とかしてる？
俺何にもしてない。
何もしてない、うん、アクセスいくつあるかとか分かんない。
まさまささん、最初あの2、3週、4日、5日ぐらい前になんか3倍ぐらいになって、いきなりアクセスがね、普段60ぐらいなんだけど、うん、160ぐらいになって、これは何かが起こったと思って、うん、で、そしたらやっぱりまさまささんの
うちから飛んでました、
うん、あの勘違いしないんだけど、はい、そっから来てんじゃないかな、またマサさんとかね、うん、普段は多分560のブログだよね、マサ、うん、
人気ブログランキングね、上がってるよね、
ん？
人気ブログランキング、
あ、でも最近また下がってる、
また下がってる、
うん、
今日500いってるわ、アクセスすごい、
お
今日はすごい、今日やっぱラジオやるとアクセス上がるのかな。
え、500も来たの？
うん、
ビジット
今日516、
すごいね。
一番ほらボーンって伸びたのがトイックあった日で、うん、トイックあった日は1360、
うわ、
でもそれ以外はね290、340、310、320、まあ300、平均300ぐらいかな。 TOEIC の日はいきなり1300で、1300、1700、590、500、475って落ちたんだけど、今日はラジオやったから516かな。アクセス解析ね、リンク元見るとやっぱほらブログランキングから一番多いんだよ、アクセス400、8.6% ブログランキング。え、松本さん解析してブックマークからが一番80何パーセント来てます。そうそう、ブックマークってどう、俺のだと出ないんだけどさ、どうやって分かる？
いや、そういうあのどこから来てるかっていうその先頭にブックマークって書いてあるんですよ。
あ、そうなんだ、
はあ、うちのやつは
俺のないね、ブックマークって。
いや俺 AOL なんだけど、全然こんなもん出ないからさ、これから勉強するんだけど、
これ犬っていうのイメヌっていうの、これあれだ、あの2チャンネルだよね、これね。
あ、本当だ、
2チャンネルから99。
へー、
この間結構あの TOEIC の日2チャンネルにリンク貼ってくれた人がいて、
は
あ、まさまさん 5番目
素晴らしい
5番目うちに来る人のうちのうちにあれうちに来る人の 2.24% まさまさんとかな一つ目
まさ圧倒的にブックマークだと思いますけどね神崎さんのところ
は、うん、ブックマークって出ないんだよねあれ
もしあればぶっちぎってると思いますよ、う
ん、そんなとこかなじゃあ帰ろうかそろそろ終電なくなっちゃうからね
生産
でもほらヒロさんとか3000
いやいやこれは
僕はもう出します
よ全然
アキさんもカラスミとか
俺も差し入れでいいよ、
うん、差し入れだから、うん、
僕はあの別個でさんに先週の分もあるんで
そうだね、
はい、マジあのこれ別個こういうの別個でやろうよ、う
ん、もうそろそろ用意してくれたやつを、うん、割れていい、うん、あの今日か買い物したし
じゃあ1500円ぐらいかな
え
多分
まずじゃあ僕は2回分ですね
この間
はい2回分で、はい、
ありがとうございます
持ち込んじゃやっぱ口べったらな俺な
えそんなことないこれ500円なんです
はい
直して
桜井だね
あ、すごい大きいなった。